桜川マキシム。はい、桜川マキシムついに200回目ということでして、こんばんは、ジャスでございます。いきなりですね、一人喋りで登場しておりますけれども、別に相方と喧嘩別れなどをしたということで一人でやることになったわけではございませんでして、今回はですね、先日平成22年2月11日ナンバー白芸にて行われたネットラジオ大戦争の音声をお届けするにあたりまして、いきなりイベントの音声から入るのもあれかなということで、とりあえずご挨拶をというところで一人で喋らせていただいておる次第でございます。イベントの感想なんかについてはまた改めまして、正式に相方と喋った分をアップさせていただこうと思うんですけれども、まずはご来場いただきました鳥かごさんはじめお客様皆様、誠にありがとうございました。おかげさまでなんとかイベントもつつがなく終えることができまして、ということで、まあとりあえず音声の方聞いていただければというところなんですけども、ただですね、この音声自体は桜川マキシムバージョンでお送りさせていただこうと思います。当然編集しております。編集してない音声につきましてはサイトの方でご案内をさせていただいておりますので、そちらをご覧いただいて、元の音声がどのようなものであったかということについてはご確認いただければとも思います。また竹内義和先生登場部分につきましては期間限定となっておりますので、公開自体はですね、しばらくすると、今まあまだはっきりいつまでっていうことで決まってるわけではないんですけども、竹内先生登場部分をカットしたバージョンにこの音声も差し替わりますし、桜川マキシムバージョンではない未編集の状態でのものも同じように差し替わることになっております。その辺一つご了承いただければというところで、とりあえず今から公開する分につきまして、では桜川マキシムバージョン、だいたいこれが音声としましてはおよそ2時間ぐらいございますので、長丁場ゆっくり時間をかけて何回かに分けてお聞きいただければと思いますので、どうぞ一つよろしくお願いいたします。ではどうぞ。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ8で、大阪南の秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ白芸。
こんな感じなんですけど気まずさに負けず皆さん頑張ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。で、すみません、今日このちょっとすみませんね、ソファーが偉そうな感じなんですけど、さっきからずっと動物園のパンダ見てるみたいなと思ってたんですけど、うん、ちょっと演者が今日多いもんでこういう形でやらせてもらってますが、あんまり皆さんアウェイ感を感じずに程よく馴染んでもらえばいいかなと思っております。で、とりあえず僕がぶっちゃ柏木と申します。よろしくお願いします。
で、私が、ジャスと申しまして、桜川マキシムというネットラジオやってるものなので、よろしくお願いいたします。
変わりましょう。ですね、本日の流れを先に、おいおい、いつ出るんだよ、みたいな空気でやるのやりづらいんで、やっときますと、
はい、
僕らの後に、今日集まってくれてるネットラジオの番組の、それぞれの自己紹介というか、番組紹介を、ざっとやらせてもらいます。で、その後、スペシャルゲストに竹内義和先生を、
先生が、
お呼びしておりまして、
はい。
で、その後休憩挟みまして、ネットラジオ大戦争と銘打ちまして、まあ一応その番組同士が混ざり合って、テーマトークというか、やろうやないかという感じなんで、なんすかね、この重い空気。
ね。
ね。
え、妙に出演者ばっかりでね。
うん。これなんすかね、練習試合みたいな空気なんすかね。僕ですか原因は。
全体的に多分責任はある感じかな。
なんかね。
はい。
うん、どうします隣同士とりあえず自己紹介をさせる。で、なんか、レクリエーションみたいなのから始めます
なんかね、オリエンテーリングみたいな。
オリエンテーリングみたいな、なんか。
ねえ。
やって、じゃあ隣の人紹介してください、みたいな。
ねえ。なんか調子乗りの先輩みたいになってますけど。
なりますね。
ええ、
あ、今日はどこから来られたんですか大阪から、はぁ、あ、なるほど。京都か、京都から、なるほど。みたいなやった方がいいんでしょうね。じゃあ、まあ、やりましょう。期末さは僕のせいじゃないと思ってやっていこうと思います。どうしましょうかね。とりあえず番組紹介をやるんですけど、ここ座んのあれやから、こっち座ってもらえます？その番組ごとに。
あ、そうしましょうか。
マイク的にも。はい、マイクね、3番と4番を用意しておいてもらっていいですか。
あ、じゃあその間にちょっと軽く説明だけすると、その、入り口の入って左側のテーブルのところに、 あの、各番組の過去放送やら、フライヤーやら、置いてますんで。
DVD とか。
はい。ご自由に、テイクフリーでお取りいただければというところ。
5枚に1枚が青木凛のエロ DVD。
あ、マジですか？
そうです。
マジですか？持って帰っていいですか？
5枚に1枚が青木凛のエロ DVD ですけど、はい、5枚に4枚は、青木凛の着エロ時代の DVD なんです。
あ、なん全部当たりじゃないですか。
ただの違法コピーを配るという会で。
はい、あ、さっきジャスラック気にしてるとか言うてた口で、はい、
そんな金ないしな。というわけで、それぞれ番組の紹介をさせてもらいます。で、もしその紹介してない番組の人はなんとなくお客さんに紛れで、
はい、
お客さんがいっぱい入ってる風に見せるように手伝ってください。
はい、
桜で、
はい、
というわけで一応番組順、一応ね、番組若い順にお呼びしろうと思ってるんですけど、
はいはい、ということは
大魔王さんと
春郎さん
の、
まさかの番組名忘れたとかいうことではないですか？
え、グッタイムミュージック。
あ、覚えてはった、はい、よかった。
グッタイムミュージック。
なんか、ここからじゃあ、ここから音声ファイルとして使う空気なんで、ビャッと。
ビャッと。
ビャッと。
いきますが。
はい。
というわけで、大魔王さん、何の番組ですか？
そんな空気で始めんの？
そうなんですよね。
そんな空気で始め
ん
の？
こういうのも割とダメなんです
よ。割とダメなのに司会を受け負った。
プロなのに。
プロなのに。
というわけで、はい、自己紹介お願いいたします。
はい。私、大魔王と申しまして、普段は、本職はテレビの音声さんですね。
はい。
あとカメラをやったりもしてますが、まあおしゃべりもすると。
割と個人情報を出していく。
まあ、個人情報出していく感じでいきましょうか。
はい。
僕はね。
はい。
はい。
続きまして。
春郎です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、
俺の時は白じゃなかった
よ。いやいや、ほら。
明らかだ、これ。ルックスの差ですよ、これは。
ひどいな。ひどいよ。
すごいアイスを振ってますから、僕。
あ、そうです。
僕はアイス。
見た目怖いですからね。
あ、そうですか。
そうです。う
ん、心を開かんのだ、
はい、今下手怖い側ですからね。
巻き込まれた。はい。で、春郎さん。
あ、僕は、普段は役者をやったりとか、
はい、
あと自分でイベントやって、マジックラジオってイベント、まあ、ラジオの名前ついてるんですけど、まあ、トークショーみたいなこと。
マジックラジオって斬新ですね。
あ、そうです
か。ラジオでマジックやるんでしょ。
やらないです、やらないです、やらないです。
あらららら。
いやいやいや、すでに誤解が生じてます。
何個伝わらない。
名前だけですから。すでに誤解が。マジックラジオって名前だけで、はい、まあ、トークショーをしたり、
はい、あとマジックマッシュルームをやりながらラジオやる。
ラリリだからね。
もうちょっとこの話終わっていいですか？
ラララララ。
やってそう。もうなんかボケ合戦みたいになってますんで、ちょっとはい。で、まあそういうことやったりします。
トークイベントとか言いながら、一緒に出てるチェロ奏者のすごいいい人が出てるんで、はい、みんなそれ目的なんですよ。
お客さんは。そうです、そうです。
はい。すげえ文化的ですよね。
シュッとしてはる。
まあそれは、基本的に高い金取ってるんで、ぜひ行ってあげてほしい。
そんなことないです。
いくらなんです
か？ 3,000 円とか3,500 円とか。
おお、まあまあけど音楽としては。
そうです、そうです。
喋ってるだけですよ。
まあ僕はね、僕から喋ってないです。
容疑のボイスパーカッションとか入ってくるんですよ。背の内
容は。やってみて。
うん、できへん、できへん。無茶ぶりやめてください。
え、番組名はどうでしょう？
グッタイムミュージック。
どういうコンセプトで言いますか？
番組の？
はい。
番組はとりあえず、四十のおっさんがうだうだ喋るというコンセプトですね。基本的に僕は、まあちょっと、オタ度がちょっと高い目なんですけど、
はい、
春郎くん非常に、
まあ、すごいミーハーなんですよ。
ミーハーなんですよ。
ああ、いいですね。けど
サブカルチャーとかも全然わかんない。
全然わかんない
んですよ。
確実にそっちの方がモテますからね。
そうですか。
まあ確かに拍手も少なかったですね、僕ね。
その、更新日は？
更新日ね、決まってないんですよ。
月1更新。
月1、なんとなく真ん中ぐらいに大体更新されてるかなぐらい。
なるほど。はい。まあ、という感じで。
まあ、大体が、なんで始めた？
そんな話も。いいですか？時間とか。大丈夫なんですか？
後でしてください。
はい。後にしていいです
か？ちょっと進行ちゃんとやってもらわないと。
じゃあ、番組をどうしていきたいかっていうところで。
それを、はい、それ行くんです。これは行くんです。
それは行っときましょう。
え？
どうしていきたいですか？
いや、僕、一言で。
一言で。
かっちり。
あ、ナイスコンセプト。
あのね、
素晴らしい。
素晴らしい。
あのね、
じゃあ今後、かっちりしていく。
グッドタイムミュージック。
一番いい加減な人ですよ、この人。
いやいや、それはまあ聞いたらわかるってこと。
はい。僕はものすごくかっちりしてないですけど、はい、それ以上にかっちりしてないくせに、かっちりやろう、かっちりやろう言うね。
まあまあ、
いい、
どっかはカチカチなんじゃないですか。
あ、そこはね、は
い、なるほど
確かに、ね、
来た、
はい。はい。というわけで、
はい、
まずグッドタイムミュージックさんです。
全然紹介してへんやん、はい。
そんなもんです。次、しだるまさん。
はい、しだるま肉欲ラジオさん。
続きまして、自己紹介お願いいたします。
またこです。
きょんこです。
しだるま肉欲ラジオでーす。
おー、なるほど。
ラジオっぽい。
ラジオっぽい。そんな感じなんですね。そういうこと言うもんですね。
そうですね。うち一回もやったことないですよ。
しだるま肉欲ラジオ。
はい。
どうしましょう。しだるま肉欲ラジオ、なんでそんな名前なんですか？
か、これは適当だから。
適当ですけどね。
なんとなく思いついた言葉なんで。
まだ、適当でパッて思いつく言葉が、しだるまと肉欲感じってことですよね。
ね。
うん。それは合ってます？
二人が29歳だったんで、はい、あ、今もなんですけど、だから、肉欲がいいかなっていうのに、
なるほど。
しだるまっていう言葉を使いたかっただけなんです。
割と下ネタは OK ですか？
そうですね。割とやな。
でもそれは決して肉食系女子ではなくて、肉欲を持て余してる女子という意味を出したかったんで。
そうですね。それはこう我々も割と遠慮なく、そっちの話をしても大丈夫
です。
は
い、あ、もう全然、もうぜひぜひ。
うん、で面と向かって言われるとかえって緊張するところあるんですけどね。
最近何でオナニーしました？だって。
前回の収録がほとんどオナニーの話だったんですよ。
ああ、いやいや違うんです、僕は具体的なオナニーの話、はい、
最新、最近一番最近アップしたやつが、はい、本当にどういうシチュエーションを想像してオナニーするかっていう話を、
あ、だからそれを聞いたら二人のオナニーの話を、
性癖がもう浮き彫りになってきますね。私は寝取られ萌えなんで、好きな人がまた別の人と
寝取られてるの、悟られるのが怖いです
なんか、ね、寝取られるみたいな、なんかこう
寝取られ萌えって知ってます？
最近多いですよ。
ああそう、
NTR って書いてあったりしますね。
NTR そうなんです、
はい、
寝取られ萌え、
オタク用語なんですけど、
割とね、はい、エロゲーなんかから ね多くなってきてますね。
寝取られたいんですか？
自分は傍観してる側で、好きな異性が別の方に取られてしまうっていうシチュエーションを想像して、
ギギギーってなるのがいいんですか？
あそこでその嫉妬心が、うん、あの興奮に変わってくる。
ああ、なるほど。間もなくじゃその後スワッピングに発展して
そ
うな。
それはないんですよ。見てる側で悔しいって思ってるの。
いや、それはないけどまだ分かんないかもしれない
から。誘ってますね、それね。
ね、そりゃそうですよね。けど、まず分かんないですよ。
う
ん。
まあそうですよね。無限大ですね。
じゃあ、どういうコンセプトでじゃあ、やろうという話になりますが。
コンセプト
はね、二人が、本当モテない二人組なんですよ、本当に。はい、人生でモテたことが一回もなくて、特に私は告白成功率が 0% なんですよ。
私も 0% やな。いやいや、うん、
弱らせてからやったらいいんちゃいます？
弱らせてから、うん、弱らせ
て
動物的
に、うん、マグロ取るときみたいな出ますね。
サウナとか、あの、いや、よくこういう、あの、大きい救急病院とかの前で張って、宗教の患者さんうまくいくとか言うじゃないですか。
あ、そうなんですか？
うん。だから弱り目にやっぱ行くっていうのは重要で。
あ、なるほどね。
息の息と狙ってるから、は
い。プール帰りの少年とかやったら割といけるかもしれ
ない。
ぼやけてますけど、テープ呼ぶですけど、いけるかもしれない。
リストラされたその日に告白したらいいですかね。
ああ、そうそうそう。そりゃそうです、う
ん。ハローワーク前とかね。
ああ、ハローワークの前
とか、ね。ああ、いいっすね。ね、いいっすね、いいっすね。ちなみに更新は？
更新は適当に。
適当に。
週
適当で、聞き手じゃない方でクリックしてる
から。そう
です
ね。
これぐらい適当ですね。
そうですね。週1は必ずして、
週1は絶対更新してます。
まあじゃあ、とりあえず週1で見たら、更新されてるということで。
そうですね。確実な日はないですけど。はい。
あと、どうして行きたいとかになると。
行きたいって感じです。そうですね。個性的なゲストの方々をたくさんお呼びして、楽しくやっていけたら。
聞いてくれてる方とかが、このままでいてくださいっていう感想をくれたりするので、このまま。
いや、このままおって、そいつらがどんな保証してくれんねんって話してる。そんなね、無責任なことは信じたらダメです。
残念なまま言ってしまうのか
そうですね。
何回も僕そういう目に遭ってきますからね、今ね。
ピエロ的な。
痛い目合いますよ、そんな。
気をつけます。
本当の目標としてはね、今年中には合コンを読者の人としたいですね。
ああ、それいいですね。
合コンして、それを中継したいなっていう。
そうですね。
最終的な、最終的な肉欲の現場も中継はあり得る
んです。まあ、それもちろんね、ね、オファーが取れ
る。ますか？言いますよね。
なんだこことかでね。
いくつでも。
だいぶ中継的な。
準備はできますよ。
ユーストリーム的な。
まあ、割とメンタル弱いんでね、ちょっと時間かかる。ちょっと、一旦暗くしてくれと。
出るんすね。出る
までに時間かかる。
そこまで一人立ちできるかはね、難しいですね。はい、というわけで、しだるま肉欲ラジオさん。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きます。
はい。ミカドさんと、ナナシさん。
このお二人は二人でラジオやってるわけではないんですが。
ないですね。
それぞれに、ラジオを一人でやられたり、もう過去にやられたりっていう二人です。なんでちょっと自己紹介きっちりめに。
そうですね。
きっちりめに？
はい。
僕きっちりしたことないですよ。ネットラジオやってる時から。僕ぼんやり真相に。
まあ、大体ね、大体社会の役に立ってない人がネットラジオっていうのは初めて思う
から、ね。うん、間違いないですね。
そうなんです。社会で役に立ったらわざわざやらんでもいいですからね。うん、違います？
そうですね。うん、充実感がないからやってますからね。人生にね。
何も。はい、
あ、僕、シンソニードラジオっていうラジオやってたんですけど、サイトが今消えちゃってるんですよ。
消えてましたね。
で、消えてる理由っていうのが、相方がプロバイダーを変えたからっていうね。
勝手に。
いや、相方なんと奥さんいるんですけど。
ああ、奈良さんバツイチなんでね。
僕バツイチなんで、奥さんいないんですけど、はい。そうするとね、家計の事情とかがあって、プロバイダー安い方がいいみたいなね。
ああ、
そういう、そういう事情でなんか今、サイト消えちゃってるんですけど、大体事実がファンタの果汁分ぐらい含まれてるラジオやってましたね。
2% とかですか？
そんなありましたあれ。
1% 未満ですか？
未満。無果汁ですね。
そんだけ嘘つけるって才能ですよ。うん、それは。
もう、ぼんやり嘘ばっかり言ってるラジオやってたんですけどね。最近嘘つく場所なくなって、なんか。
ああ。俺ファミカス全部持ってるし、とか。
なんか、そういう嘘ですかね。
それただのそのうち嫌われる子じゃない
ですか。お前んち遊びに行くわって、ちょっとお母さんが家あげたらあかんって言うから。いうタイプの。
なんか、そんな感じのことをやってたんですけど、最近ちょっと奥さんにかまけて、僕をかまってもらえないっていうね。
ああ、じゃあ、いよいよ逃げ場がなくなってきましたね。
ちょっと友達探しに来ました。
相方募集って感じですね、じ
ゃあ。相方っていうか、友達を募集です。ああ、相方はいいです。友達が欲しいです。友達
になってください。
切実、ね、切実な願い。
で、ミカドさんは？
あ、はい。まあ、ミカドと申します。ミカゾンだがそれがいいという、まあ、ブログをやってて、それの音声版という感じで、
はい、
今、一人喋りで、うん、まあ、やってる内容は、まあ、アニメ、ゲーム、特撮、オタク分野、もう、見ての通り僕、特撮オタなんで、はい。まあ、わかる人は多分もう気づいてる。わからない人は多分永遠にわからない。
わかりたくもないという。
そういうジャンルの、昔、何年か前に、タクラジっていうオタク、ラジオをやってたんですけど、うん、あれも相方が行方不明というか連絡つかなくなって、で最近この一人喋りのラジオと別にですね、まあ僕がメインじゃないんですけど、マッド機関っていうね、
はい、
悪の秘密結社みたいなのを作って、そういうラジオをやろうっていう企画はあって、はい、その相方もね、彼女作ってね、彼女のとこ入り浸って何も話が。
三河さんはあれですね、人徳がないんですよ。
ああ、徳はないですね。
見た目福福神ですけどね。
ええー。
ねえ。うん、奈良さんも割と人徳がなかったかなと思ったけど、一応に三河さん人徳がない。
多分僕はもう、かなり一匹狼ですね。
あ、じゃあ人徳がないラジオですね。
ええ。いいように言います。
ねえ、お二人じゃあ、それぞれ、今後の目標というか展望というか、うん、
今後の直近で言うと20日ですかね、
はい、
20日の23時からここ白芸にて朝までゲームやらないとっていうイベントがありまして、
はい、
ゲーム一緒にやりませんかというのが
友達募集、
友達募集
すごい邪魔あるじゃないですか。
懐かしい。
邪魔ある。三河さんは？
そうですね。とりあえず、ラジオも聞いてほしいんですけど、
はい、
来年の R1 グランプリで、お客さんが笑ってくれるように。
ああ、出たんですよね、
先日もね。
もうダダ滑りで。
いや、けどね、滑ろうが滑ろうまいが出るというのは素晴らしいですよ。
うんうん、まあ、痛々しかったです。
はい。まあ、参加料2000円も無駄じゃないというと。
もう、その辺も痛々しいんですけど、ね。はい。
まあというわけで、そんな感じでお二人、はい、ネットラジオ界隈で。
お友達募集の。
お友達が欲しい二人ということで、はい。
そうですね。仲間欲しいです。
はい、頑張ってください。はい、はい、というわけで、続きまして、すいません、自己紹介をお願いいたします。
はい。はい、こんにちは、社長総帥です。
どう
どこの？
あ、すいません、サバラジオっていう番組をやっておりまして、ラジオをやっております。
はい。
シャドウ総帥と、
ヨマヨイです。よろしくお願いします。
ヨマヨイさん。
ヨマヨイさん。
あまり皆さん知らないんじゃないですかね。
普通知らんと思います。
いやいやけど、うん、
結構、
サバラジという名前は、割と、
あ、ほんまですか？
よく目にしやすよ。
今日ははい、なんちゅうの胸を借りるっちゅうの。
そうですね。
けど最年長でしょ、おそらく。
ええ、なんですって。
なんて言いましたか。
最年長じゃ
ん。あ、僕が一番先輩なんですか。
じゃないですか。
でしょうね。
人生的に。
はい、あ、うん、ありがとうございます。じゃあ皆さん、さん付けで。
総帥さん。
はい。
作業ばっかりっすね。
ありがとうございます。
総帥さんでね。はい、
さん付けで呼んでくれると僕。
よまよいさんと総帥さん
で。そうですね。
一応まあ、
はい。すいません。
どういうコンセプトでネットラジオをやるんですか。
ね、まあ、ね、ネットラジオっていうと大概30代とか20代とか、うん、そういうところで僕ら聞いてきたんですけど、
最年長なるぐらいですから ね
僕らが40代になりましたんで、はいはい、40代もできるよと、
うん、ああ、そこからですか、
うん、そこからですね、僕が思ったのは、
なんかすまん失礼かもしれないですけど、イメージ的にはジジイがパソコン教室行って年賀状を作ったみたいな。
そうでしょ、マウスをクリックしてくださいって
ダブルクリックダブルクリックみたいな、
そうみたいなやつ
ノリですね。
そういうノリで始めたんですけど、実はパソコンもできるんやで ていうことで。
もともとお得意ですか。
うん、まあ、ネットラジオしようと思って、僕はちょっと詳しくならんとあかんなと思ってやったんですけど、それまで、はい、パソコンのことワープロって呼んでましたからね。
ああ。
マイコンとかね。
マイコン。
マイコン。呼んでたんですけど、ちょっとやってみようと。おっさんやったって元気やで。
素晴らしいですね、今日それは、うん。
って思ってやり始めた。
え、反響あります？おっさんから。
おっさんばっかりですね。
そうですね。
あ、そう
おっさんしか来ないですよ、ね。
寄ってくるのは。
どれぐらいのおっさんですか？
40 ぐらいのおっさん。
あ、そうなん
というか、我々が最年少ぐらいになるかもしれないという。
お
っさんが
ですね。でも50代とかも。
だから、おっさんの巧妙として我々も。
なんか、こち亀でじじいがゲーム作って、
もう、そうそうそう、あんな感じです。あんな感じです。
あんな感じ。
つくだの方でゲーム作ってるみたいな。
はいはい。
あんなノリがなって、寄ってくる人たちもおっさんばっかり、
うん、自分らも始めるという。
どんなことを話されるんですか、そういう人だと。
大概あれですね、普段の生活まあ、普段の生活って言うとおっさんの一人ぼっちのおっさんなんて映画見に行ったりとか、
そう
ね、使う金はあるからおもちゃ集めたりとかCD 買いに行ったりとか。
一人ぼっちのおっさんが映画見に行くってなんかこのグッとくる言葉ですね。
一人ぼっちで見に行くって楽しいじゃないですか、映画を。
はい、
うん、誰かと見に行きたいんですか。
いや、映画自体の楽しむって意味では一人の方が楽しいですけど、可愛い女の子で映画見に行くというのは、映画もだけど可愛い女の子で行くこと自体が楽しいじゃないですか。
映画どうでも良くなるでしょ、
はい、うん、そういう時はだからどうでも映画見に行くんですよ。
そうですね、
なんか、
ね、
ヤマトとか見に行けばいいんです。
ヤマトは一人で行かないとね。
そうでしょ、ヤマトは人によったらものすごい必死ですよ。
いや、そういう人もいましたけどね、う
ん、がむしゃらに見に行ってる人らがいてるから、はい、ですね、そういうおっさんの気楽な、独身おっさんの気楽なおっさんたちがね、
もう好きだって言うという、
ね、ふらふら話してるっていうのがうちのラジオですからね。
は
い、う
ん、あ、なんかけど、ちょっと興味湧きました、僕。
あ、ほんまですか、ぜひ聞いてください。
40歳のおっさんが確かに何考えてんやろうなと思って。
まあ、まあ、一緒ですけどね、考えてること。
も映画
いやいや、僕の何をしてるんですか。
え？すいません、何も知りません。
わかんないですよね。
そうですね。
けど一緒なんかなってのも含めて、いや一緒と思ったら自分だけですよ、う
ん、
絶対。
そうですかね、はい。そんなに特殊な人間じゃないかもなって僕らは思ってるんですけど。
うん、まあまあそれも聞いたら謎は解けるという
か。分かっていただける。
はい。
ちょっと違う独身のおっさんなの。
知れば知るほど離れるかもしれないですけど。
あ、そうですか。
悲しく。
はい、だから何も、うん、
更新はだいたい
一週間に一回。
内容とか決まってない
です。内容はうん特に決めてないです、ね。
いや曜日です。
あ、曜日ですか。曜日は金曜日の夜中、はい、
金曜の夜中に、
うん、
夜中ってざっくりした
土曜日の早朝。
ああ、なるほど、寝るまでが夜みたいな。
おっさんターゲットなんで、土曜日お休みの公務員のおっさんとかに聞いてほしいなと思ってる。市役所の仕事も今週終わったし、
金曜までのタイムリーの話を、
そうですね、
土日のお休みに聞いてくれと。
そうですね、
タイムリーか。
タイムリーでもないですね。ため撮りを大体するんで、1ヶ月に1回分ぐらいのため撮りするんで、
は
い
は
い、
普通取りためって言いますよね。
ため撮り言ったらなんか違うもんになんか
エロい
取り付きますね。
下ネタっぽい感じが
する。取りためって言うんですか。
取りためですね。
ため撮りではダメなんですか。
ため撮りってだってほぼハメ撮り。
ハメ撮り。
それ響きだけの問題であって。
ほぼハメ撮りのため撮りです、
ね。あ、ダメなの、
うん、いや、いいと思いますけど。
あ、いいですか、はい、ありがとうございます。
こういうところにちょっとギャップを感じる。
そうですね。ジェネレーションギャップっていうやつですよね。はい、ねええ。まあ、取りためっていうようにします。
はい、というわけでじゃあ、サバラジーさん。
今後の目標とか。
あ、これからの目標、僕ずっと昔から言ってるんですけど、一世帯一ダウンロードっていうのを目標でやってます。
すごいな
ぁ、すげぇ、
それソフトバンクレベルですよ。
1億ですね。ダウンロード1億。
1億もちゃいますからね。
そうです、そうです。だから、皆さんお誘い合わせの上、お父さん、お母さん、お姉さん、うん、お兄さん。みんなに週に1回ダウンロードしていただけるように常々訴えてはいるんですけども、うん、なかなかね。
お父さんターゲットにするのは新しいですから、ね。
いや、だからお父さんなんかは騙せるじゃないですか。
はい、
お父さん、毎週な、この iTunes のアイコンあるやろ、これを立ち上げて、んで、サバラジオっていうやつ毎回1回クリックすんねん。ほんなら、なんかぐるぐるって回るけど、それ関係ないから、それも終わったら、バツっていうボタンを押したらええねん。そうするとパソコンいつも絶好調やから。ってお父さんに言えば、お父さんもお母さんもやるじゃないですか、毎週。
あ、なるほどね、
うん。うん、それを毎週求めてるんですけど。
聞いてもらう必要は別にない。
いや、それはいいです。
ダウンロード。
そんなの、そんな全然いいです。
いいですか。
それ聞いてもらうなんておこがましいですよ。
一人でも多くの人に聞いてほしいわけじゃなくて。
そうです。数字レベル。
ああ、
なるほど。
と思ってますんで、
明確ですね。
うん。皆さん、一家お誘いの上ね、ぜひ。
登録だけ。
うん。毎週毎週ボタンをクリックする。
削除登録、削除登録。
うん、それごと聞いたりしたらね、長くなれるかもしれない
ですね。そうですよね。はい、うん。だから、それでぜひ、ボタンを押すだけはしてください。
わかりました。
いつも。はい。はい。それでお願いします。はい。
じゃよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
続きまして、我々。
そうです。青春アルデヒドですね。
青春アルデヒド。というわけで、自己紹介します。私、ブッチョ柏木と申します。
アニワギ博士です。
青春アルデヒド。
言うの、はい、どないとか選んで
いいいいです、いいです。
あ、そうです。オールデヒド
ま
た、
ね、はい。青春アルデヒドというラジオ番組をやっておりまして、はい。何でしょうね。
まあ、うちはきっちり内容がね、まあ、かっちりあります。
メインコンセプトは、チェリーを片手のぐうたら人生。
はい。
まあ、主に僕です、ここの担当は。
はいはいはい。
で、明日、ね、学校。
理論武装で乗り切るための最先端科学を勉強型ラジオ。
それそれ。はい、それそれ、はい。ということで、僕は見ての通りの、ボンクラーな感じでして、はい、ニート以上フリーター未満みたいな人生をずっと今後も歩んでいくんですけど。
まあまあ、僕、兄貴なんですけど、間違いないですね。
ね、
はい、
やる気のあるニートでおなじみの G なん
です。そうです。職業やる気のあるニートね。
はい、で、うちの兄貴は科学者なんです。
はい、はい、そうなんです。
で、面白い話を科学でしようじゃないかということで。
は
い、
そうですね。
はい、始まりはね、確かね、リンの、
はい。
リンを使った研究をしてる科学者の子供は男が多いみたいな話。
あ、そんなんやったっけ？
お前がよう言うとって。
リンじゃないけどね。
何？
磁力関係とか、うん。あと有機物だと、まあ、窒素系の化合物を使ってる人は、子供に女の子多い。
女の話が。大体間違えたね。
しやかに言われて。
女の子しか会うてないですね。
まあ、ざっくり言うと、科学者の娘、息子っていうのは、やっぱり女の子の方が比率が多いっていう話がある
っていう、なんかなんかね、科学を預かった女が生まれるみたいな。
そうそうそうです、ね。
そういう科学あるあるみたいなのがあるぞって話しとって。
はいはい。
窒素系の研究で、じゃあオタクも娘さんそうなんです、わははみたいな。
そうそう。やっぱ女やな、あの教授みたいな話、ね。
っていうのをもとに、そういう科学を広めるという、この啓蒙型ラジオです、我々は。
そうですね。
うん。以上。
はい。まあ最終的にどこに行きたいかっていうと、基本的には小学生、中学生、高校生ぐらいに聞いてほしい。
そうですね。
と思ってます。
アルデヒドを聞いて科学者になったよって子が一人出たら、から切って死んでも。
まあ、まあ、あとは目指せ、一世帯一理系人ですかね。
え？
あれ無理無理みたいな空気、ものすごい流れてるけど。
思ったこともない。
あ、そうですか。
うん。
はい。
一世代に二人以上理系人って鬱陶しいんですよ。
う
ん。
あ、それはわかりますね。
うち父親が理系人間で。
はいはいはいはい。
で、僕も割と好きなんですけど。だから、はいはい、夜 NHK です。科学番組とかだったら割と大盛り上がりなんですよ、うち。
あ、家族全員、
ま
あ
ま
あ
ね。そうそうそう、みんな見て。
いやでもね、理系はね、やっぱ結構家庭環境を左右されますからね。うん、大概やっぱその、理系の子供の興味を喚起するような人らが家にいないとなかなか。う
ん、この説明がすでに理屈っぽい。
そうですね。だいぶ感じ多い、
ね。
っていう感じの我々青春アルデヒドでございます。
はい、
今年の目標は母校の理科の先生にゲスト出演させるという。
あ、そんな目標だった。
う
ん、
僕
は。ああ、はいはいはい、
はい。母校に行くと思うように、啓蒙活動は続きます。
はい。
というわけで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、次ですね。
で、続きます。
はい、うちです。
はい。
桜川マキシムです。
桜川マキシムさん。
はい。
自己紹介よろしくお願いします。
あ、はい。あ、桜川マキシムという、ネットラジオのジャスです。
はい。桜川マキシム、ギャシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜川は、こちらとほぼ同時期にスタート、は
い、あのね、青春アルデヒドが始まって、うん、あ、面白いやんけと。
うん。
あ、じゃあうちもやろうって言ってやりました。
ああ、つまり、はい、いいライバル関係ですね。
そうですよ。だから理系でやられてるんで、
はい、
じゃあうち文系で理屈バカやなと。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、言われるとそうかも。
そうですね。
僕ら、大学時代からの友達なんですよ。
そうなんです
よ。この3人は、はい、実は。
もうかれこれ10年ぐらい。
そうですね。ね、
付き合いがあって。
結婚式に出席するぐらいの。
そうですよ
ね。
はい。
うん。
まやね、まさかあの時そんなことになるとはって、そんな話せんでいい。
そうですね、それはね。はい。
で、どういうコンセプトで。
なら、まあ、文系的な内容が多いんですけど、まあ、別にそれにとらわれてるわけでもなくて、はい、思いついて言いたいことが山ほどあるので、とりあえずそれを世の中に発信しとかないと僕が精神的に不安定になるんです。
ああ、確かに。一時はね、まさかうつ病を患う時期もありますよね。
そうですね、まさかのうつ病ありましたね。
絶対ないと思った
の。はい。ええ。
うつ病にさせるほど人を追い込むことはよくあった
あのね、年上の人間を説教で泣かしたりとかしたことありますから。
そういう理屈っぽさはあったんですけど、はい、まさか自分が、
ね、そうですね。
で、まあそういう心の平穏のためにも、
そうですね、
言いたいことは全部言っていこうという
はい。まああともう一つね、非常に音声編集を始めてから、
そうですね、
編集が大好きになりまして、
はい、
ああすごいな、
だから普通ね、取りためてもうそのままアップされてっていうパターン多いと思うんですけど、はい、僕の場合はそれを会社の昼休みに延々ここの部分をちょっと音を小さくしてとか、
ああそんなことあるんですね。
やってますね。
へえ。編集はだから受け付けます。はい、請け負いますと。
そうですよ。1分100円ぐらいで、
はい、めっちゃ嬉しい。
言ってくれたらやりますんで。
へえ。でじゃあどうですか、今後の。
今後の目標はどうですか。う
ん、今後の目標、今ねよくね、あのこれうちのラジオおよびうちのラジオ聞いてはってラジオやってはるよっていうところもそうなんですけど、はい、巻き込んで金の話を延々してるんですよ。
ああ要はネットラジオを金にしたい。
そうですそうです。これをどないかしてね。チャリンチャリンと入ってけへんかなと、うん、
僕知る限りネットラジオで食えてる人間で一人しかいなくて今、
はい、
でその一人はあネイクチキって言うんですけど、
はい、
金がなさすぎて金がない金がないって言ってたらリスナーから米が送られてるって
現物式
だ現物式それであネットラジオで飯食ってるぞって、はい、それぐらいですからね。
なるほど。
ご飯食べれるっていうのは生活は僕らできてるので、うん、そのプラスアルファで、まあ年間1回ぐらいちょっと面白い場所に行ければ、
うん、
嬉しいかなぐらい。
あと、早い家のローン返したいですからね。
あはい、そうだよ。買ってしもたもんな。
そうなんですよ。
今、ギャシャ君いくつや
一緒、一緒一緒。
え、年齢も一緒やったっ
け一緒ですよ。
僕みんな昭和54年です。
30歳ですか。
はい。
ああ、みそじです。
ねえ、こんなこと考えてると思わなかったんですけどね、10年前。
うんうんうんうん
まあ、がっかりでもないですけどね。割と気に入ってるみたいな。
それはなんか自己評価より他己評価の方が。
そうですね。はい。っていう感じでじゃあ、
そうですね、
まあ、やっていってる。
あの、お金儲けしたいです。
はい、そうです。儲けたいです。
はい。
はい。はい、いいんですかそんなマイナス印象で終わって。
あれみんなでネットラジオでお金持ちになる。
ああ、なるほど。そうです、はい。いいですね。
あ、そういう仕組みを作りたいなと話をされて
ます。ああ、なるほど、なるほど。そういう健全に。
ちょっとネズミ子みたいな感じになってますけど。
はい。とりあえず歯磨き子から始めましょうかね。
はい。
というわけで、桜川マキシムでした。
はい。
で、今日参加してもらってるネットラジオとしては最後の番組になります。すね、はい。モテモテラジ袋でいいんですか。
あ、はい。BS モテモテラジ袋、戸田です。よろしくお願いします。
おぉ。
わぁ、ケータウした。
唯一、頭を下げて挨拶する。
あの、トウモロコシ食ってる小じきのシール貼ってる携帯が。
はい、あの、多分、今日のメンツの中で最もサイコさん、ぶっちぎりで。
そうですね、一番有名だと思います。
何年やってます？
2002年か1年ぐらいからやってるんで。
9年目
とか。8年、8年は確実にやってるかと。
しかも毎週2時間やり続けてますよね。
やって、最初は1時間ぐらいやったんですけど、どんどん肥大化してって。
今や、2時間。
でもネットラジオなんか15年やるもんじゃないと思ったのに、もう射程範囲に入ってきてしまいましたね。
どういうコンセプトで元は
天下取ったると思って、
本気ですか。
いや、ネットラジオで天下取れんちゃうかと思ってやってきたんですけども、
はい、
どうも取れそうないってなってきたんで下方修正して、はい、ネットラジオ普及させようっていう。
ああ、なるほど。
僕らやってきて楽しかったんで、もうみんなも やらはったらよろしいやんって思ったら、うん、もうそれ普及も済んじゃったんで。
そうですね。
聞いていたらこういうイベントやってるんで。
そうですね、
はい、
僕も割とやっぱ最初にブタオさんにお世話になってネットラジオってもんは。
そうそうそうそう、ブッチョ君と知り合ったもネットラジオがきっかけですし。
そうですね。
僕がネットラジオやってたんで、イベントなんか呼ばれるようになって。
そうですね。それで、もともと一緒にラジオやってた斎藤さんって人が、
はい。
なんか僕らのそのイベントにも来てくれたりしてて。
うん。
で、そういうきっかけで一緒に行ってるなって。
人のつながりがね、いろいろでき
て、
ね、
不思議なも
ん。で、それもまあ済んじゃったんで。
はい。どうなんですか、今。目標ないじゃないですか。
15年
やる。
15年。別にやってもいいし、やらなくてもいいしっていう。
ああ。
もうこのまま枯れていて、なんか養分になってたらええなっていう。
うちのおじいちゃんどんな人って言ってネットラジオやってる。
そうそうそうそうそう。
サイボーグじいちゃんみたいな。
そうですね。
じじいになりますね。
うん。まあ、特にネットラジオでこれからっていうのは、
あんま思ってない
です。まあ、もうね、ライバル多すぎて天下無理やなっていうのがあって。う
ん、まあ、女の子に思われること言われたら一撃で負けますからね、ネットラジオ。
そうですね。うん、
ね、
うん。
可愛い女って が乾いてだけでガーンいきますからね。ガーン憎いと思ってね、
や
べ。
で、大概ネットラジオやってる男はね、はい、見た目がだいぶそれマイナスに働くでしょうからね。
大体ね、ね、男前やからで伸びることもないでしょ
うね。ないです、ないです。
男前じゃないしね、別
に。そうなんです、うん。
ネットラジオ顔見えないですしね。うん、ね、女性やったらもうすっごいこう期待感働くじゃないですか。
そうですね。声可愛いとかね。
はい。
声かっこいいって持って方ないですか、
ね、ないない、ない。
ええ声で持って
基本、だからもう、ね、あ、そんな感じですわ。だから、これからは、このネットラジオで、こういうこう、物直みたいなこんな感じで、はい、人付き合いが増えたらいいなって、はい、家から出ないから。
それ系多いですね。
なんなんみんな友達欲しいみたいな。
そうそう。
出会いを求める。
出会い
系ラジオ。
そう、そういう宣伝をつける
から。モテモテですね。
モテモテラジオ。
そういうコンセプトでやったら、モテモテも済んじゃったし、
ああ、モテますか、
まあ、僕の周りはね。
え、
ネットラジオ界ってモテるなっていう実績も作ったし。
あ、マジっすか。
いや、僕以外。
僕も意外ですよ。
え、
最近ね、うちの兄貴がモテるんです
よ。でしょでしょ、だから、
なんすかね。
だから僕が、だからネットラジオを始めた時に、みんなにやってほしかったから、言ったんですよ。ネットラジオやったら、モテるぞって。って言ったら、必要以上にみんなモテすぎて、
なんやねん。
で、僕とだから、ブッチョ君だけが置いてかれたみたいな話なんですよ。
ねえ。最後死にましょうか、二人。
うん、そう。最後、手を取り合って死ぬみたいなのが目標。
デビルマンの最終回みたいになりましょう
か。え、向こうから出てきたから。
どうかな、ブッチョって言ったら、ブッチョが半分。
半分。で、向こうで豚尾さんみたいなやつが。
みたいなやつ、うわーって。
来る。辛いな。
辛い。
というのが目標。
そう、そういう辛いのが目標。
と、まあ、いう感じで。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、とりあえず、
各番組は、
各番組の紹介は以上、は
い、以上、
何番組ですか
?7 ですか
?7.5 ぐらいですね。
なんかそれぐらいですね。
うん、で、まあ、こんなメンバーでやっていって、はい、できたらこの今日という日を機に、
うん、
それぞれのラジオのリスナーさんが他のラジオ聞いたり、
そうですね。
できればいいなという。
動いていってくれれば。
わかりやすいメリットをね。
そうですね。
はい。釣られて生きてるんです
よ。お金につなげたいですからね。
お金か。
はい。
ワンクリック1円とかでもね。
いや、最近ワンクリック40円ぐらい行ったりします
から、ね。マジで、
はい、昨日1日100円もうてね、すごい嬉しかった。
あ、100円ぐらいリアルな話
ですね。そうでしょ。うん、ね。100円の自販機やったら買えるぐらい。
そうですね。
スコールとか飲めます、
ね。スーダムやったら買えますね。
飲めます、
ね、うん、というわけで、はい、そういう目標に行きますよ、
はい。はい、ネットラジオ大戦争のコーナー。イエーイ。というわけで、ここからしばらくというか最後まではですね、今回集まっていただいたネットラジオ各メンバーにシャッフルで入ってもらってテーマトークをしようというコーナーですよ。大まかに ABC の3つのテーマがあります。それをメンバーを変えつつ15分程度ですかね、やっていこうかなと。で、これを後々アップロードして集客につなげようじゃないかという。集客？まあ、リスナーアップ。
そうですね。
はい。はい、最初のメンバーはこちらでいいんですか？この4人、お4方。自己紹介お願いします。
はい、ミカドンだがそれがいいのミカドでございます。よろしくお願いします。
そして
今は特に何もしていないナナシでございます。よろしくお願いします。
肉欲ラジオのキョンコです。お願いします。
グッドタイムミュージックの春郎です。よろしくお願いします。
あ、5人、
5人です。サバラジオよもよいです。よろしくお願いします。
はい、 あと一方、
桜川マキシムジャズです。よろしくお願いします。
はい、この5、6方ですかね。で、喋ってもらうテーマは、一番楽に金を稼ぐ方法というテーマトークでお願いしますよ。一番楽に金を稼ぐ方法。まあ、とりあえず最初に、お一人ずつ、こちらからね、反時計回り気味に。
気味に
。コナンじゃないのかなっていうのを一つずつ上げてってもらえますかね。
あ、提示するん
です。そう、まず最初に提示してもらって、最後まで発言がゼロっていう方も。
なるほど。いや、僕ね、逆に聞きたいんですよ。
最初に質問はなしですよ。質問に質問で返すな。
まあ、そう教わらなかったのか、みたいな、はい。そうですね。楽に金を稼ぐ。
反論はね、後で。
やっぱり、拾うしかないんじゃないですかね。
拾うというミカドさん。次、ナナシ。
僕、大学で経営理学科っていうね、お金に関する学問をやってたんでね。
お
心強いですね。
株でしょ、株。
投資。
お
投資ということで。じゃ次。
楽に稼ごうっちゅうわけですよね。
楽にですよ。
ね、いうことは、楽という評価基準を変えればいいわけですよね。
お、なるほど。
めっちゃしんどくて、血ヘド吐きそうやけど、楽やと思う
よ。お、確かに。
うん、
観念派で、は
いはい、僕でよろしい、はい、やっぱ金持ってる人からちょっとずつ集めたいですね。
おお。
どうしたらええねんそれには
例えば
元気玉
ちょっとずつ広告的なところで集めてっていうのがさっきの話とちょっと絡んでますけど、ちょっと思ってるところで塵も積もればね、
コマーシャルいうことですか、
ね、そういう感じでやれないかなってちょっと思いますけどね。
アフィリエイト、
はい、まあまあ、どうな商売いうことですがな。次、
楽かどうかちょっと分かんないですけど、ギャンブル、
うん、
僕は今一押しなのは協定です。
あ、協定、
はい、ちょっとあんまりポピュラーじゃないと思うんですけど、うん、またそれはまたなんでかっていうのはちょっと説明したいと思うんですけど、はいはいはい、協定です、
うん。そして
ですね、やっぱ物価の違いを利用して、うん、インドとかに移住することですかね。
まあ、稼がないと、
稼いでからではする。
あのよくタイに行くって人いますよね。結構そこそこお金持ってる人とかが、もう死ぬ時っていうか、まあ老後はタイで暮らしたいとか、そんなら今持ってる分だけで優雅な暮らしができるから。
外こもりブームっていうのがありましたよ ね。外こもりブームもなんかインドかどっかで殺された人がいて殺されて金で巻き上げられた事件があって鎮静化しましたよね。
まあ、言うたら持ってるわ言うてるようなもんです
よね。そうそうそうそう
日本人狙われますもんね。
そうそうそうそう、今の挙げてったテーマにこれもうちょっと突っ込んで喋って、あ、今の協定の話とかなんかまだある言ってましたね、うん、
協定やらはたことある方いらっしゃいますか。
あんまやらない。
あ、やります？僕も全然素人なんですけど、うん、競馬とかほら、15頭とかいるじゃないですか。うん、で、まあ1頭2頭とか当てなあかんの、うん、結構大変でしょ、うん、競艇って6艇しかないんですよ。で、それのうちのまあ、1、2、3、順番どうでもいいけど、3艇当てればええから、うん、まあ言うたら2分の1の確率で、まあまあ当たると。
うん、
で、まあ12レースあるんですけど、頭から行くじゃないですか。ほならなんかこう、もらえるんです、その、今日のレース表みたいな。で、そこに競艇新聞みたいな予想とかあるじゃないですか。それって、12レースのうちね、8レースぐらい当たるんですよ。さあ、レートは低いですよ、うん。全然、1000円かけたら、1400円とか、1500円とかいう場合もありますけど、それこそ塵も積もればで、12レースやっていったら、2、3万はいくんちゃうかと。
単勝で、
うん、6艇のうちの3艇を選ぶ。
3連弾
?3 連複。
3連複。
はい。3連複ってのは順番どうでもいいんです。うん、3つ、どれでもいいから1、2、3に入ればいいっていうね。それを12レースやって、しかもレース新聞の予想をそのままやっとけば、割といけるんじゃないかと。
誰かシミュレーションされた
かな。もう今度やろうかなと思って、来週行こうと。
でも、
今度実際やってない。
いやそれ、やっぱ数字で欲しいですわ、数字で。
皆さんどうです、これ。納得いきます、
これね、楽ですか。
そうそう、だからそこは問題なんですよ。楽かどうか問題。
あと、それで船で俺は蔵立てたっていう人は聞いたこと
ない。うん。なんかね、ガが出るとあかんとも。自分で予想したるとかね。うん、そういうのはあかんのちゃうかと。そう、専門家の鵜呑みにして買うみたいな。お金儲けだけを考えたら、で、協定で大体7日間ぐらいあるんですよ、期間が。うん、それ毎日行ったら、まあ1万2万がどんどん売買ゲームで、30万40万ぐらいになるんちゃうかと。
お
でも、うん、割と協定ってね、行き着いて行ってる人いる感じのイメージありますけどね。
あ、いろんなのやってってことですか。
やって、なんかもう身ぐるみ剥がれてもう最後の金。そういう印象あるとこですけどね。
僕もうそこがしょっぱなやから、ちょっと甘い甘い。
だから最近あの競馬とかでもね、だいぶ競馬場とか綺麗になってメニューも増えて食べるもんもとか言うじゃないですか。競艇と競馬やったら確実競艇の方が飯まずそうなイメージあるじゃないですか。
飯はまずいですよ。飯は食べ方がいいです。お弁当とか持っていた方がいい。全然まずいですけどね。
高いですしね。
高いです高いです。ぜひ皆さんちょっとやっていただきたいと思います。
まず結果見させていただきたい。
結果で、ね、来週来週や
って。それちょっとやっぱ数字でちゃんと、
そう、来週
データで。データで見せていただかないと。
わかりました。今度ここでじゃあ喋らせてもらいます。
喋らんかったらよう儲かったってことですかね。
いやいや。いや、ここでなくってもネットラジオで。
ネットラジオで、
じゃあ、話すネタ
大魔王さん承認ということで。
そうですね。僕は、はい。
じゃあ、儲けて。それ近いのかなと思うんですけど、7種の株。
株ですよ、株。
可能性どうよ、う
ん
う
ん。株ですよ、株。
株は僕やって、めっちゃ失敗しましたけど。
僕、一時株やってて。
あ、どうでした？
ある週なんですけど、1週間毎日給料日ぐらいの額。
すごい
すごい
増えてて。
でも、オチはあるんでしょ？
オチはね、何千万かは凹みました、ね。
収支はそしたらもう偉いことですか？
収支は、まあまあまあ、何百万ぐらいのマイナスで済んでますよ。
うわぁ。
すごい。楽でしょ、でも。毎日給料日ですよ。
なるほど。
めっちゃ楽ですよ、これ。
え、でも収支マイナスでしょ？
収支400か500ぐらいマイナス。
でも、今の7種のは正しくて。
そうですね。
一番楽に金を稼ぐ方法やけど、それ以上に損したらあかんとはどこにも書いてない。
その通りよ。収支については通
ってない。そうそう、通ってないもん。
そんな
聞かないよ。
そんな情報いら
ないじゃあ、通
った方は達成してるもん。
あ、でもね、今寝かしてる株あるんですけど、配当でまあ年40万ぐらい入ってくる。
すごい。
でしょこれ。
ちなみにそれだけの配当を言おうと思ったらどんだけの株が
1000万ぐらいですかね。
やっぱ金持ちが金を儲けるという、
まあね、結局あるから金がね、儲けたいですよね。
そんなん無理ですよ。
ああ無理やって終わりしもた
金銭なしに儲けないことですかね。
結局はやっぱ金があるところに金が集まる、
寂しがり言いますからね、
ノーベル財団だってそうでしょ。利子からノーベル賞出し取るわけですよ。元手があって利子でしょ。
まあそう
です。これあれでしょ、あの高額をやってはったわけでしょ。その
高額やってましたね。億、ね、単位で動かしますよね、それぐらいは。まあまあまあ全部妄想ですけどね。
全部嘘？今の。
まあそんなや、だからあの、ナナシンとこ押し入らんといてねっていう。
あ、ちなみにうちには一切金ないですね。株やってる人わかると思うんですけど、現金化できないですよ、簡単には。
でもね、外こもりの人ね、銀行に連れてかれてね。株式の口座解約させられて、ね、その引き出すとこまでは確認されてるんですよね。
ああ、僕それすら今できない状態です、
ね。後ろに人がいて。
僕、まず一個ついてるっていう話最初にしたと思うんですけど、はいはい、その絡みで前の名前なんでまず名前変えるとこからスタートなんですよね。あ、
じゃあ7時のとこ襲って無駄な
僕残念ながら
最初にあの帝さんがね、はい、こう質問的なものが
そう僕ねすごい聞きたいっていうかね、僕無職なんですよ、
はい、
で1年間貯金で遊びながら暮らしてきたんですよ、
はいはい、
でそろそろ尽きそうなんで手っ取り早くお金が欲しいんですよ。
切実やと
そうだから家賃がもうすぐ払えなくなって追い出される可能性がちょっと出てきて、で実際年末は契約が切れてちょっと更新できんから引っ越しをして、引っ越しのお金も業者に頼むお金がなかったから自分で全部荷物運んだりしたぐらい貧乏なんですよ。で即席で元でゼロで儲ける方法を聞きたいんですよ、ここにいる方々に。
額は詰まったんやからね。
そう、切羽詰まってるから。
額はどのぐらいの額を。
とりあえず今から1年間行きたいんで、もう贅沢を言わないんで200万。
贅沢や。
贅沢や、
ちゃんと。
モルモットとか。
そういう方向ですか。
3食お昼寝付きやし。
ああ。
試験ですか、
試験。
200万人ぐらいだったらね、紐だと思うんですけどね、僕は。
やっぱ紐が一番ね、
転がり込む。
男の魅力磨いてもろって
。経済的なものはいらないんですよ。
そう。
まあまあまあ、ただ生きてるだけってやつですね。
贅沢言うない
や、だから僕は贅沢を言いたいんですよ。極論を言えば。
金も欲しいし、実家も欲しいし。
そうそう、金も欲しいし。
お客さんも欲しいし。
そうそうそうそう。最低な人間。それは最初に人徳がないって言われても何も否定できないんですけど。
非常に
人間らしい。どうしようかな、みたいな。
まあ、これをまたちょっ
と身につまされるじゃないですか。
一人ずつアドバイスしていきましょうか。そうそう、じゃあ、ミカドから。
え、自分から
自分から
自分。自分へのアドバイス。
頑張りとしか言えない。とりあえずやれることやりっていう。
これすごいですよね。自分で悩み言って自分でアドバイスするって新しいな。
ちょっとね、それはね、ブタオさんもすごい振り方やなって
。まあ、順番でいきましょう。
はい、僕、紐を押しますわ、やっぱり。
紐に紐。
うん、
そう。もしくは水商売ですよね。
ああ
。ネットラジオアスリートなんですから、口で稼いでいかないと。
ああ。
え、ホストみたいな？
ホストみたいな。ホストってあれでしょ？顔で売る派と口で売る派があるでしょ。
盛り上げ、
うん。お酒強かったらね、いけますよね。
口派の方が割と長く持ったりするでしょ。
結構ね、売れてる人ってね。
顔はね、
これどうです
か、
ね、
どうかな、まあ、これどうですか、まあ、まあ一応頑張れよりはマシやと。
だいぶマニア向けですね。
そうそうそうそう。絶対ないやろっていう。
ホストっぽい雰囲気はありますよね。
いや、全然
ない。ありますよね。
着てる服ちゃいますもん、
ね、黒い服着てるだけやんっていう。
ここがなんかもうホストクラブボックス席とかしてますよ。
どんなもんって聞かれますか。
じゃあ次、まあ、よもよいさん。
まあ頑張りなんてね、頑張ってる人にこれ以上言えませんから。
頑張れ言いようか、
まあ、言えませんからこんなね、
あの首つりそうなやつに頑張れ
言いませんからね。
頑張れ
ビデオに出るとか。
ああ、
それね、
もう全部捨てたら楽、一番楽はもう。
こないだも言われたんですよ。
誰に。
彼女作って来なくなった僕の元相方みたいな人にも。
はあ、見込みありやっていう。
それはゲイのビデオですか。
皆まで言わなくて。
でも顔出しとかね、あんまよろしくないですよね。
いや、それが話題になるかもしれない。
ああ、
顔を出さないとしたら、よっぽどその体自信があるという。
そう。
そんな100万、200万じゃないと。もっとがっぽり行くには、顔を出していかんとと。
まあ、それでもそんだけもらえるんかっていう話は。
まあ、5000円でしょうね。
小銭で で良ければ体を売るっていうのもありますけどね。
やっぱ何にしても男を磨けっていう話
です。まあまあ、ね、結局頑張れってことじゃないですか。いや
頑張るとは言いません。頑張るとはね。
なるほど、はい。次、何か。
やっぱね、元手になる種銭みたいなものがないんで。
そうそうそう。
そこからやる。
切実ですよ。
で、今持ってるものを何か、まず現金化する必要があります、ね。
資産か。
なるほど。
資産を探そうと。
なるほど。
まあ人間は誰しもね、ここの中に資産何個かあるんで。
ああ。あ、そっから。
そっから。
あ、それ、
結構手っ取り早くね、300万ぐらいいきますよ。
それ、正解ですわ。
そんなにいきますか。別にアバターとか見れんかってもええわ思ったら片目も
っていう。3D 非対応になるんですよ。
俺、アイマックスとか分からへんねん言うててもいいじゃん。
そら、困るなぁ。
逆タイプした言
う
てはる。
そうそうそう。
ならなくなる。別に実際の生活がそれが種銭でうまいこと回ってたら、もう別に 3D いらないじゃないですか。
ステレオもいらない、
ね。3D はいらない。ステレオもいらないですね。
ステレオはサラウンド欲しい。
モノラル2も片目、2D で。
それ100点満点ですね。
これ世の打ちどころないなぁ。
ただ、これ贅沢しても、寿命短くなっとるわけでしょ、多分。そう。あそのことによって。
ああ、それはね。
贅沢しても大丈夫っていう考え方ですよ。
だからもう今からもうできるだけ塩分は取らないとか。
ああそれ単純に普通に注意されてることです
じゃあ次。
収入とかで、お金がいっぱいもらえるのは芸能界じゃないですか。で、芸人さんの資質を持ってはんやから、そっちを伸ばしていくっていうのはどうですか。
R1 グランプリ1回戦で落ちる僕がです
か。いやいや、そんなもうどんな大逆転が起こるかわからない、うん。
来年の R1 まで生き延びりゃいいってことですね。
頑張れ
と。どっか転がり込むなり、資産を売るなり。
そうそうそう。
資産を売るなり。
で、その間に芸を磨けと。
そうそうそう。芸も芸も。
芸よね。うまいね。
ちょうど今うまく言いました、ね。
じゃあ最後ここ落ちですよ。
そう、落ち、
はい、すごいプレッシャーなんですけど、
こう一点ですから。
そうですね。あんまり皆さんと変わらない意見なんですけど、はい、ご自宅でやっぱりできることってなってきますよね、元手がないんだったら。
そうですね。
自宅で自己啓発セミナーとか。
結局、なんかいろんな方面で、とりあえず頑張れってことを、
自己啓発セミナーを
する方でしょ。
はい、開く側ですね。
開く側。
開いていいじゃないですか。
でもあれって成功例を見せなあかんのちゃうんですか。
ああ、やっぱそう
なんですか、ね、あるいは教師とか。
じゃあ、そのために必要な借金しましょうか。いい車とか乗って、成功してるっていうのをまず見せない。
バイクスとかつけて。
たぶん僕は融資するんで、それで。
してくれるんや。
なるほど。
すごい。
それで、なんかしてもらったらよろしいやん。
つながりましたね。
それでいい車とか。
養ってもらうって。
とりあえず、
それ紐って。
これで非常に分かったことがあります。自己啓発セミナーってこんな切羽詰まったやつがやっててな
っていう。説得力が全くないってい
う。判明しました。はい、どうもありがとうございます。
はい、まあこんな。
ありがとうございました。
じゃあ次ですね。ちょっとお題変わりまして、一番エロい言葉とはっていうことでやりますんで、6人ぐらいまた入っていただいち
ゃ
う。
はい。
はいはい
はい。はい
はいはい。今度5人ですか？
いや、
もう1人。
もう1人。
あ、部長さん。
部長さんが。あります。とりあえず、この部分は、桜川マキシムジャスがちょっと、仕切りいうことで入りまして、また同じ順番で自己紹介してもらっていいでしょうか。
はい、BS モテモテラジ袋戸田です。
ブタさん。
よろしく。
はい。
いきなり本名なんですね。
戸田健太郎です。
あ、そうですか。
戸田健ですね、戸田健
さん。
その呼び方したら次ぶっ飛ばすぞ。
そうあかんの。略したらあかんの。
大魔王春郎のグッドタイムミュージックから大魔王です。はい。やっと拍手が来た。
しだるま肉欲ラジオのまたこです。お願いします。
兄貴ラジオぶっちょかしわぎです。
毎週土曜日深夜更新、サバラジオのシャドウ総帥でございます。あ、金曜の夜。
もう
金曜。よろしくお願いします。
桜川マキシムギャシャです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、一番エロい言葉とは、なんですけども、自己紹介してもってあれなんですけど、また同じように、順番に、こんなんじゃないか、いうことで言うてもらってもいいでしょうか。
柏木広康。
お、それがエロいです。
エロい。
それエロいの。
エロいんです。
かなりエロいの。
それ誰かの本名ですね。
なんすかね、一番エロい、クリームパンとか。
あ、いいですね。
なんで、
クリームパンって、エロいですか。
もう次。
あ、ここでは広げない感じですか。
ああ、発表から始めるわ
け、ね。僕はほとばしる汗と。
ほとばしりそうな方がおっしゃるとなんか、ね、
僕のじゃないです。
あ、じゃない
です
、はい。
僕のじゃないです。
あ、よかったです。はいはいはい
難しいんですけど、カタカナの文字を見ると全部エロく見えるんですけど、どうしたらいいですか。
どうしたらいいですか。相談ですよ。相談。
ザニメでとか。
ひらがなの方がエロそうな気しますけどね。
カタカナで、さらに、時々半角とかやったりすると、ドキってするんです。
半角ってどういうこと。
会社とかで字を打ち込んでるときに、はい、カタカナの半角でクマさんと言っただけでちょっとドキッとしたんですよ。しかも、草まんと言ってたんですよ、間違って。なんかおかしいと思ったら、お願いします。
草まん。お願いします。
すいません。
僕は、あんまり日常生活の中で、本来エロくない言葉やのに、ピクンとくる系の言葉の方がより言葉としてはエロい気がするんで、しこなっていう。
ああ、うまいな。
しこな。
しこが入ってるから、ね。
まあ、なんかしこなはエロいな。
しこが入ってますからね。
そういったらしこ玉とかも割とエロいんじゃないですか。いやいや
力士のしこな。
しこな。
ニコ玉とかも。
いや、まあいいとこまで行くんですかね。
玉じゃないんですよね。
玉はちょっと、
ね、しこの方なんですよね。
しことなの関係ですね。
しこなですね。三文字のところの字、
ね。長いんでしょうね。
うん。それ系がグッときます。
すごいですね。
はい。
ソシーさん。
はい。僕はどっちかというと普通の言葉にグッとくるんですよね。
何でもないような。
うん。また来週も遊ぼうとか。
あなるほど。そういうあれか。わかりますわかりますわかります。
来週何するとか。そういう言葉にガッと。
それマットですよね。
それは割とレベルが高い。
ってなる。
今までずっと妄想系で攻めてたけど、それ現実、はいはい、現実派です
よ。いやもうそれも。
さすが40歳の貫禄
ですね。そうですよね。それ欲しいな。いつもそれが欲しくて。
さっきの話
は、それはもう半日かけて。
そうです。
いいわ、いいわ、それ。
もうそれが欲しいんです。いつも。
なるほど。
いつも、
はい。みんな帰りに言ってあげてください。
そうです。お願いします。ぜひ。
来週何する？
ぜひ。
ボーイズビー、ボーイズビー。
来週何時とか言う。
ああ。
期待感あるし。こっちが言ってないのに。
いいな。
来週。
さすが40歳やな。
来週何時するとか、日本橋あたりに。
希望があるですよね。
しかも、こっちは誘ってないのが条件なんですよ。うん、今日はありがとうな。
未来に希望があるってすごいことです
よ。飯うまかったよな。また、うん、
じゃあ来週いつ
も。また、
やべえ。
またって別れようって言った時に、来週何時にするって言われたら、
10点10点10点
10点。もう絶対じゃないですか。絶対じゃないですか。
10点9点10点ですね。
そうそうですね。
あわやさんだけが9点。
あわやさんだけがね。
おしま
い
さんね。
でも、あるかないのかってあわやさんだけは言うんですけど。
ね、下ネタが入った分ね、あわやさんが言
った。そうなんですよ。
出たんですよ。
だからもうそれがもうものすごいエッチですよね。
あじゃあギャシャ。
はい。しこなとか、クリームパンとかいただいて、まあ何が一番エロいのかなと思って、音節で考えてて、赤サタンな浜やらわで、な行とま行が僕はいやらしいと思ってて、生でしょ、
うん、
豆でしょ、
うん、豆エッチなんですか、
ね、いや、豆エッチでしょ。で、
もう食うもんじゃないですか、豆って。
いやいやいや、別の豆ですよ。
行も入っていいです
か。そんな豆があるんですか。
行も入っていいです。だから、
いや、あのね、本当の行で言うと、な行とかま行とか、
お
例えば、なななななってやらしくないんですけど、
はいはい、
パパパパはやらしいんですよ。
それ感覚でしょ。まあ、感覚でしょ。
わかります
けど。
まあまあまあまあはやらしくないですけど、だから、ペペペペはやらしいんですよ。
やらしいですね。やらしいですね。ペペペペはやらしいですよね。
それペペやから
ね。カレーゾーンがやらしいんですよ。
ラブマスターのやつやラブマスターやな。
なんか、
パパパピーとかやらしいじゃん。
やらしい、
やらしいでしょ。
ちっちゃい通やらしいですよ。
ピッピッピ
ッ。やらしい、やらしい。
ペペはやっぱやらしい。
やらしい。
やらしい。ちゃんだいぶやらしいですよ。
やらしいですよ。性欲の塊です。
クピプー言ってますから
ね。
ガッチャンめっちゃやらしいですよ。
ほら、パペポですよ。
それが。
やらしいでしょ、パペポって。
ポペコとかね。
ポペコ。
ポペコ。
え、丸ついたのがやらしいの？
ハレツンもやらしい、ね。
丸とちっちゃい通がやらしいの？
いや、あんな聞いてみましょうよ。何ヌネのマミムメかパピプペポがどっちがいいか。
どっちがいいか。
どっち。何ヌネのに燃える人。あれゼロ。
ほら。
マミムメに燃える人。あらゼロ。パピプペポ。
あかんやん。
全部あかんやん。こんなん燃えるか。
単純に客に惹かれてると思います。
あね、それで、すいません、最後に。
単純にそんなリスク背負いたくない。
捨てるもんないじゃないですか。
僕は、
お客さんは捨てるもんある。
はい、はい。何ヌネノとマミムメモで、組み合わせて一番いやらしいなと思ったのが、生ヌメヌメのニモ。
ああ、いや、直感的じゃないんですよ。理屈のエロはね、チン、エロ度で言うと60点ぐらい、ね。
チンって言うたらいい。
直球すぎるわな。
そうなんですよ。僕は思うに、やっぱ初めて僕ね、エロいビデオを見てて、はい、これはエロいなって思うんですけど、裏ビデオ見て何これって思いながら、
なるほど。
裏ビデオ デオでおめこを見るだけでなんでチンコが立つんだろうって思うこの本能感がわかるんですよ。
縦子ですね。
それがパピッピポに終わるんですよ。
そこまではいらんねんけど、はい、うん、そこまではいらんかってんけど、ちょっと見てみたいから見てみたいんやけど、まあ、見えてるだけやなっていうのはありますよね。裏ビデオっていうもん
に。直接的はダメなんですね、じゃあ。
本能に訴えかけるものはあります、
ね。たまに直接的なもんも欲しいんですよ。
直接は超える直接
がガーンというのが欲しいんですけど、そのショックともう一つなんか、
ちょっとする時ありますね。
なんか、うん、違うねっていうなる時あるんです
ね。でも明らかに総帥さんだけちょっとあれですよね。
そうですよね。
あの、年齢的なものが出てますよね。
うん、鬱陶しいですよね。
いや、なんかね、ポイント。
鬱陶しいやらしさがありますよね。
だんだんね、なんかね、触れない方がいい的な。
けどね、結局ね、エロっていうのは、僕は思うんですけど、10代の頃の、復讐みたいなもんなんですよ。
はい、
あの頃やりたかったこととか、あの頃できなかったことがやりたいのが、結局、トラウマになってエロになってるんで、
はいはいはい、
結局、中高生で満たされてない部分で一番エロいんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、また来週は相当エロいんですよ。
また来週はやらしいでしょ。
うん、来週何時とか、まあ、相当エロいです、
ね。向こうから言うてくるんですよ、うん、しかも。
最も僕らに欠けてるパートなんですよ。
そう、うん、こっちは一回やったら終わりな、う
ん。クリームパン欠けてないんですよ、パーツとしては。
そうでしょ、うん、そうでしょ。うん、うん、あれがなんか。
その意味でね、40歳さすがやなと僕今、うん。
ありがとうございます。やったね。
そこでエロを感じれるのはね。
一番
ですね。
いや今
ボーイズ B になりたいんですよ。
うんうん、そうでしょ、そんなんやりたいでしょ。
これボーイズ B ったらボーとか B とかです。
そうでしょ。
ほら。
そっちほらって、ほらじゃん。てんてんとかね。
てんてんとか、
てんてんとかやらしいじゃん。
ダクテンハレ
そう。パピプペビーストウォーズでエロいなと思いますね。
来週何したのかなと思いながら自分が電車で帰ってるそのやらしさってないじゃない。
また来週、バババとかね。
来週何してやろうかしらって思うじゃない。
全く違う話してんのに何してんの、ね、
ずれてる。
髪を折ってんの
か、めっちゃずれてますね。全然相手の話聞いてないですからね。
すげえけど、未来に希望
を。ほとばしってますよ。
ほとばしてる。
いや、ほとばしりはいいです。はい、青春のほとばしりです。
うん、
今、総帥さんの学生服姿が思い浮かびました。
だって僕らいつでも学生服の気持ちですからね。
ね、夕焼けに照らされた校舎の。
だってきっと来週はできると思ってますから。
うん、できる。いいな。今週はできなかったけど、
うん、今週はでき
ると、今週やれや。
だから、ちゃうねん。
そう
今週は俺
の。やれてるやつはそんなこと言おん
ねん。そうやね。今週は俺の度量が足りへん。変化って、
それ来週も足らない。
来週も一週間俺に練習期間を取れ。
しかもできるっちゅうのが手つなぐぐらいのことですよ、うん、多分。
来週はトロトロにするで。
うわいいな。
言うてる人は大体トロトロされてる方や。トロントロになってると思いますよ。もうなんか
あかんの。そう、それできると思ったんですよ。それがいやらしいなと思っていつも。
でも女の人がそれ言うときってだいぶでももう含み的にあるときちゃいます。自分から言
うと。え、次はやらせてくれるときなんですか。
え、どうなんですかその辺。
そうとは限らないですけど。そうとは限らない。
やらせてくれるとか下品ですよ。
それダメですか。
それはエロじゃないです。
何にしたらいいんですか。
気づいたらチンコ飲めるその感じです。
それやらせてもらって
る。違う。ついたら全然違うんですよ、それは。
え、何それは思い出し女にみたいなもんですか。
いや、
そういうんじゃないんです。
いや、手繋いだりして、別に何もないんやけど、別に俺そんな下心とかちゃうしと思って、正面さんあれ
いいですよね。それめっちゃいいですね。
それが、
はいはいはい、
来週の言葉の中にはある
んですよ。はいはい、ありますあります。
あなたすごいいいことを言ってるんですよ。
来週ねって言われて
るんで、ジュワンと
なるじゃないですか。
そうなん
ちょっとジュワンとなります、ね。
そうなん。その方がよっぽどエロいんですよ。
うん、
まあ。ジュワンとなるのは女の人だけじゃないという。
そう、だからそれが、うん、あの人には見えてないじゃないですか、ジュワンとなってるのは。
ちょっと見えてるほど乗れてるじゃないですか。
だから、京阪電車の窓際にぼーっと立ってても、普通の人にはわからないわけですよ。はいはい、
九州
でも僕は来週ねって言われて、ジュワンとなってる人間じゃないですか。
電車の中で。
窓際に立っててね。
はいはい、窓際
ね。外は眺めてますけども。
ターちゃんみたいになってますね。
なる。
全然違うんですよ。
なる。ターちゃんなる。
ここもこーなってるでしょ。
なってますね。
九州と四国ぐらいできる。
でも全然。全然人には分かってない、うん、その、なんていうの、背徳感っていうんですか。
うわー、すごいな、なん
か。ちょっと分かってほしい部分もある、
ね。目から鱗やわ、
そう、それもちょっと分かってほしい。
本当はちょっと知ってほしいぐらいの気持ちが。
あの、三つ向こうのあいつには分かってほしいんですけど。
二つじゃなくて三つなんです
か。そうですね。三つ向こうのあいつには分かってほしいんですけども、でも、分かってないやろ。でも俺、来週も予定は詰まってる
んで、ね。そんな差
分かるわ。
夜遅くまでねっていう。
未来の希望にエロが。
そう。
大丈夫ですね、ついてこれてますかね。
はよ帰ろ。
無限の広がりやわ。
はよ帰るぜっていう。
ていうかあれですよね、エロい言葉じゃなくて、そんなシチュエーションなりたいな。で、また。
が好きな言
葉じゃん。ゲッゲッゲッって詰まってますね。
そうです。自分の中でどんどん盛り上がってる行為じゃないです
か。一緒に帰ろうとか言われなかったもん、
ね。もう完全に創水のシチュエーションというか、そのお題の切り取りがちですわ。解釈がちですわ。
40歳の、この、
うん、僕らも大喜利的なものしか考えなかった。
ここ一番しか。
普通に急にマジレスですよ。
あ、それダメなの？
いやいや、確実。いや、全体がそうなってる時に、いや、
押しますね。
押し切りやったら
勝てた。なんて言われてちょっと濡れたでしょ。
え、ジョアンと来てるんです
か？ジョアンと。
あ、ほんなら僕と一緒じゃん。
シコナ
チ。京阪電車の窓際で、外を眺めてる僕と同じシチュエーションじゃん。
シコナ？シコナって何なのか
ですか？シコナってなって、半純ぐらいですよね。
半純。
半純なるんや。半純っていうのも
新しい言葉ですね。
半純なるんや。
半純なるんすか？
そう、そのシコナが半角やったらもう全純なんですよ。
全純。
あ、半角なのに全純。
しかもカタカナでね。シコナみたいな。
シコナこと来ます？
ちょっと来ましたね。
合わせてくれてます今。
いや、合わせてないです。
私、半純だからまた来週って言われたら、もっと最強じゃない。今日行きだな、あれ。
私、半純だから。
半純やったらもう行けますやん。
家帰って、ごめん、実は半純だったのとか言われて。
けど、また来週、ばばば。
そうそうそう。わー、来週やーってなるじゃないですか。わー、どうしよう、来週休校で行こうかなってなるじゃないですか。
一歩早い。特急で行こうかなと思う。
早めで行こうかなってなるじゃないですか。
なんかしないけどね。
営業メールやん。来てねって。
それでも行くからね。
行くでしょ。
行く。全然行く。
踊りましょう。手の上でね。
そうそうそう。そんなのも踊りたいくてしょうがないんですからね。そうちは。
シャルウィーダンス。
そうそう。
シャルウィーダンスはいいんですか？
こっちから言えるといいんですけどね。こっちからあくまでシャルウィーダンスを言えないんで、ここからシャルウィーダンスって言う
って
。
言えないんでって思いっきりなんか胸張りました
。言えないんですか、ここら辺が。
相手の手に勝手に乗って勝手に踊るん
です。あ、そうです、そうです。
ああ、最高じゃないですか。
うん。
ですよね。だから、手は広げてるところに勝手に乗っかるんですよね。
そうです、そうです。手も広げてない可能性もある。
ですね。
でも、そ
こに乗っかって、そこに
乗っかっていてるわけですよ。で、それで一週間持つわけですよ。
すごいな。そうやね、そうやね。一週間生きれるエネルギーがそこにあるんですよ。
ここが、
未来、未来。
早けえんが。
未来、希望、光。
だって、一週間生きるために、またその気持ちを抑えるためにエロビデオ借りに行ったりするわけじゃないですか。
クリームパンで朝生きれますか？
そう。
せいぜい今夜まで。
無理
無理無理無理。
多分ね、450キロカロリー。
ちなみに、しこなやったら15日は行きますよ。
行ける。しこな0キロカロリー。
人場所は行きます。
しこな探すもん。ビデオとかって。
しこなビデオ、
しこなってないかなって。
ないですね。
あってもタランチュラぐらいやから。
俺、僕が女子やったらしこなでグッと来てます。
来てます。
女子やったら。
ジュンジュン。
じゅんじゅん。あ、じゅんじゅん2回続けるのはいいですね。
結構来てます、
ね。え、そんな日常的に、日常的にじゅんと来るもんですか？
今誘われてます。
日常的に来るもんだと思うんですけど、ね。
うっかり濡れとかあります？
うっかり濡れ全然あります、あります。
あ、ちょっと興味ありますよね。
あれや。もう仕事中とか。
うっかり濡れちゃった。
最近のうっかり濡れは。
うっかり濡れ、何ですかね。仕事中とかですかね。
え、それやっぱり便所に行ってボタンって閉めて、ちょっとうっかり濡れちゃったって。
僕らうっかり立ちあるじゃないですか。
そう、うっかり立ちはあります。
うっかり立ちはしょっちゅうです。
うっかり立ちは偉いことにな
って。授業中寝て起きたら腫れ立ってるみたいな。
あ、それはもう。
まあまああるんですよ。
それこそが青春のほとばしり。
うっかり濡れはありますか？
うっかり濡れ全然ありますけどね。
具体的に。
え、ないですか女性の。
いや、具体的に仕事中とか。
最新うっかり濡れ事情。
うっかり濡れ営業の人の電話の声とかで。ありますけどね。
あ、それでうっかり濡れちゃうんですか？
そうですね。
なんとかしてくれよって営業の人
から。好きな人やからとかじゃないです
か？あ、好きじゃなくて、普通にマジやでって聞こえてドキッてしてとかですね。
は、これやっといて
マジやでってどういうことなんですか？
なんかいつもマジっすかって言ってる営業の人がいるんですけど、一回だけマジやでって言ったことがあったんですよ。それで初めて聞いたフレーズにドキッとして、ジュンです。
え、そんな僕らもマジやでって言ったらうっかり濡れが。
それはないんですよ。そのいつもマジっすかって言ってる。
マジっすか1ヶ月続けますか？
マジっすかで、マジスカを
攻撃した
ねえよ、マカンドダメですよ、これは。
30日に1回だけ、
そうですね。
マジやで、
みたいな。意外性ですかね。
あれ、うっかり濡れってことになるわけ。
あら、うっかり、あれ、
意外性順。
意外性に順かもしれない
です。すいません、先輩、私トイレっていうことになるわけです。
なりますよ。っていうか、トイレ行って、あー、ドキッとしたら、はっ、濡れてるってなるわけです。これ理想ですよ、僕は。
いや、いいです、いいっすよ。もうそれいいっす。
ありますか、
うん、そうですね。
他もちょっとないですか、もうちょっと。
うっかり濡れな。
日常的
に。うっかり濡れな。
うっかり濡れの、う、
日常的にしょっちゅう濡れる。
しょっちゅうってほどでもないですけど。
いや、僕らはうっかり立ちはしょっちゅうですよ。
結構当たり前のようにあるから、まあまあ、なんかこう、
当たり前のように
取り上げるほどのことがなかった。
あ、それは女子全員にあるもんですか、うっかり濡れは。
それはちょっと。
多いですか、おそらく自分で思う。
いや、うつむいてますよ。
目合わせてくれないんですけど。
僕はまっすぐ見ます。
僕もマジで。いや、マジやで。
マジで。二人合わせて70歳以上ありますけど、マジやで。
今このキーワードやと思って、ね、ダメでしたね。
ええ、
すっかりダメでしたね。
男は立った瞬間に気づくじゃないですか。
いや、それがね、気づかん時もあるんです
よ。まあまあ、あるけど、女の人はどうなんですか、
ね、気づかない時もあると思う。
うっかり濡れに
達人に切られたら気づかないな。
達人に切られたらね。死んでてもね。首飛んでても気づかない。
そんな感じ。
大したことないじゃないか。
山頂歩いてから死ぬみたいな。
そうそうそう。それじゃないですか。
いいっすね、うっかり濡れ。
うっかり濡れあるんや。
うっかり濡れの状況を聞くコーナーじゃない。
え、これテーマはうっかり濡れの。
あ、まあまあ、一番エロい言葉はもううっかり濡れでいい。
そうですね。うっかり濡れでいきましょう
か。うっかり濡れ、うっかり濡れこそ多分2ヶ月ぐらいご飯食えます。
これから僕は、女の子見るために、あ、この子もうっかり濡れして
る。こいつ俺がさっき電話かけた時にうっかり濡れやなって思ったらね、
もう。そうそうそう。それ聞か
ない。そんな強気に思われへんからな。
聞きたいけど聞けない。
そんな自信ないわ。
あ、今の便所はうっかり濡れかな。
最低。
で眺めてる。
ああ、2ヶ月ぐらい遊べますよ、ね。
そう、それで、ね、それがもう食えるじゃないですか、
ね。はいはいはい。言うてる人がうっかり濡れしますよ、ほんまに。
するする。
僕らは日々うっかり濡れですから、
ね。それ漏れてんじゃん。
確信犯のうっかり濡れ。
それもよう漏れちゃいますか。
完全に当てると。
僕らはうっかり濡れしたい派ですから。
ああ。
うっかり濡れしたい派か、ちょっとうっかりなのか、っていうとこでしょ。
うっかりカウパーですね。
うっかりカウパー
ですね。
びっくりドッキーみたいな。そらにぽいぽい言うことは変えますからね。
うっかりカウパーってコンビ名良くないですか？
そうですね。うっかり
誰誰と、うんね。
うっかりとカウパーで分かれる、
ね。うっかりカウパー、ええ。
カウパーの方嫌ですよね。
うっかりです、カウパーです。
うっかりはできるんですけどね。
売れて水戸黄門出てほしい。
うっかりカウパーさん。
ああ、女の子がうっかり濡れがあるんですね。うわ、いいなぁ。
個人名で
しょ。ってことでいいですか？
いいです。
はい。
決定です。
うっかりカウパーです。
そっちエロいわ。
パ行も入ってるんで。
エロいわ。
はい。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何がありがとうなの？
最後のテーマとしてですね、これはすごいですよ。ラジオに未来はあるのかという。
急に真面目な。
ねえ。
ねえ。
ないでしょうね。少なくとも地上波にはないやろな。まあ、このテーマで喋りたい人が入ってくれればいいです。
そうですね。
全員フルじゃなくて。
はい。女子の方。
ねえ。
もうおっさんばっかりなんで。
女子バーネットが入る。
女子バーネット。ジョシュハートネットじゃダメ。
あ、うっかり。うっかり来ましたね。
うっかりカウパーってコンビ名したらどうですか？
うっかりカウパーさんにしたらいい
じゃん。そんなやのにカウパー。
カウパーさん。
そうか。
カウパー出ないですからね。バルトリンの方ですからね。
バルトリン。そうか。
だからうっかりバルトリン。
うっかりバルトリン。
強そう。
はっちゃけバルトリン。
うっかりどっか行ってるやん。
もう全然違う方向行って
うっかりが好きやねん。
結構いい名前なん
で。ねえ、うっかりが好きやったのよ。
うっかりカウパーと、はっちゃけバルトリンの。
ラジオに未来はあるのかっていう。
お題目。一人でうっかりカウパー。
残念ながら。
はい、
はい。
それだとありです。
そうです。
うん。それ男女コンビ。
それが未来のラジオ
ですか。はい。もう竹内先生違うんですから。行ったら戻ってこないですから。
はい。すいません。一応これが割と社会的意義があるテーマですよ。
そうですね。
ラジオに未来はあるのかということで、うん、基本的にけどポッドキャストですよね。我々が話すべきは、ね、うん、 地上波全然なしですからね。
うん、ね。
だいぶお金なくなってきてる
言いますからね。全くないって言ってますね。
地上波はひどいらしいですよ。
はい。じゃあ、ポッドキャストの未来はあるのか、まあ、イエスノーでもいいんで、簡単に皆さん、一言ずつ。そう
ね、また、半時計回りでいいですか、大魔王さんから、
はい。とりあえずでも、今、みんなが発信できる状況にあるじゃないですか。
はい。
発信しやすくなった。で、当然、群雄割拠で、おもろい人もいれば、おもんないことやってる人もいて、で、全体から見ると、機運は上がってると思いますよね。普通のラジオよりは。
うん、ああ、なるほど。
増えていってるっていう感じですね。
増えていってるから、みんながやろうとしているっていう、それをみんなが聞いてくれるかどうかはわかんないですけど、うん、昔はミニ FM で近所三軒両隣ぐらいしか聞こえへんラジオ、うん、一生懸命僕らのお父さんぐらいの世代はやってはったじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれが全世界に向けて一応発信できる状況やから、うん、それは未来、まあ、未来はないことはないと思いますね。うん、
ツールとしてはいいと思
う。うん、ツールとしては面白い。だからこそ始めたんやし。
柏木ゆきやすくんの答え。本名で。
そうですね。でも多分ね、有名人が入ったら一気に行くんちゃうかなと思ってます。
有名人けどやってるよ。
いや、でもだから、要はラジオでやってる本気のやつを、ポッドキャストに持ってきたら。
や、やってるやってる。
一気やと思うよ。いや、やってるじゃなくて、ラジオをやめてね。ラジオの客をガッと持ってくるっていうのをやったら、一気にもう来ると思う。
例えば、オールナイトニッポンはここポッドキャストだけ
で。そうそうそうそう。いつでも聞けるっていうのはすごい大きいから。うん。なんか大きいんでええわ
け。ボラボラとかやってますよ。
オールナイトニッポンやってないでしょ。でもそういうことですよ。そういうタイトルが、もしやり始めたら、もう一気やと思いますね。完全にラジオ飲み込むんちゃうかなと思ってます。
まあけどなんか全体的に NHK とかもほとんどポッドキャストじゃないけど、データ配信の方針には動いてます。
そうですよね。うん、だからまあそういうことかな。
で、オールナイトも全部ストリームやってるしね。
うんうんうん。総帥さん。
ああ、そうですね。
なんか、使い切ってません、うん、体力を。
うっかり、さっきね、うっかり使い切ってしまいました。
うっかりのれでね、
失敗したな。
なんか急に、ね、急に抜けましたよ。
40、47ぐらいまで。
すっかり満足、うっかり、
なるんですけども。
カンパで止まってない感じ。
あのね、いや、プロがやるにしても、僕らアマチュアがね、話したいからやるにしてもいいんですけど、やっぱりながらのメディアやと思うんですよ。ラジオと昔から。なんかやりながらなんか聞く。テレビとはやっぱり違うじゃないですか。はい、それが、なんかね、それを出すのに、何でもかんでもっていうわけにはいかんよなっていう気はしますね。それをラジオって銘打って出すのにも、やっぱりそれなりのルールはあるんちゃうかなって気はしますね。
さすが、40歳しっかりしたこと
そうですね。うっかり言ってしまいました。
押すな
うっかり流行ってきた。
続けますね。
はい。なんとなくなんですけど、思ってたことがあるんですけど、今ラジオ配信されてる方って、ご自身が学生時代とかね、ラジオを聞いて育った世代の人が多いんじゃないかなと思うんですよ。私自身も中学の時とかに、ブンブンリクエストとか聞いたり。
ブンリクやなんですか。
ローカル。
立原健介。
そうですね。なんかああいう、すごいラジオっ子やって、いつか自分もラジオとかできたらええなと思いながら大人になったんですけど、そういう人も結構他にもいると思うんで、そうですね、未来はあると思うんですけどね、まとまりなくて申し訳ないですけど。
なるほど。うん、続けまして。
う
っかりさんです。うっかりさん
です。
う
っかりカバーです。
どうも始めました。
どうも始め私自身はあんまりラジオっ子じゃなかったんですけど、はい、中学校の時にブンブンリクエストを聞いてたくらい。
ブンリク流行ってるやん。
ブンブンベストテーマ。ブンリクかミューパラぐらいしか聞いてなかったぐらいなんですけど。
まともな。
そうなんです。でも、同じ、私たちみたいに女性同士で、エロい下ネタを話してるラジオを2個ぐらい見かけて、ネットラジオで。それ聞いて、
この娘と思うんですか。
で、あ、めっちゃ楽しそうと思って、やりたくなった。
もっとエロいこと私も言えるみたいな。
あ、でもそれがどっちも関東だったんで、関西バージョンも聞いてみたいなと思って探したけど、なかったので、やるにはいいかもと思って、やったのもあるし、なんか結構手軽にネットラジオでできるので、うん、同じように私たちの聞いてやり始める人とかもいっぱいいると思うんですよ。あ、こんなんやったらできるな、みたいな感じで。そういう意味で、だんだん連鎖して、みんながやっていけば、未来は開けるかなと思って、うん、やってる人もまた他の人の聞いてたりするから、そうやって増やしていけばと思うんですけど。
関西下ネタないんですよね、女子。
そうですね、関西男子のラジオ多いですよね、だから比率的に、うん、そもそも。
いいギャグをあげますよ。この、かつてない。
急にやな。
しだるまラジオでおまっていうね。誰も思いついてない。
かけがえないです。
斬新な。ラジオ界に革命が起きる。ね
で、うっかりカウパーで。
うっかりカウパ
ーで。はっちゃけバルトリンです。
二人合わせて、シダルマラジオでおまん。
つなぎにつないだ。
はい、
女性が言うっていう
のは。
僕はですね、ラジオってお手軽感があると思うんですよ。作ってる側も多分やってて、はい、僕実はクリエイティブオタクなんですよ。
え、
あの、
それ何、あの、やる気のあるニートみたいな話。
まあまあまあ、そうなんですけど、近いんですけど、僕の趣味が音楽作ったり、映像作ったり、何でも作るの好きなんですよ。うん、絵描いたりとか。
うん、子供作るのも好きですね。
でそういう振り方
僕らは何でも突っ込むの好きです。
いや何でも作りますよ、ま
あまあ、みんな竹内病や
その流れ感染してるからね今日まあまあクリエイティブオタクなんですよ。で、はい、中で音楽とかって、はい、結構やっぱりしんどいんですよ。作るまでの工程というか、
積み上げてる
とましてや僕のような人徳のない人間は打ち込みをやってベースを弾いてギターを弾いて歌まで歌わなあかんと。
あ、
人徳なかったらしんどいんですけど、ラジオって一人でもできるんですよ、うん、
なるほど。
でリスナーさんとかで、あと、まあ、イベントとかちょっとやってた時に、うん、僕もやりたいんですよねって言われることが、他のもも作ってる時よりも、ラジオの方が多いんですよね。
ああ、なるほど。
僕もラジオやりたいんですけど、うん、いや、もうやんの簡単やん。テープレコーダーでも、IC レコーダーでも、パソコンで撮っても何でもええし、何でも好き勝手やったらええんちゃうって言って、やっぱりやる人もいるし、それでもなーって思う人は多分そこまで思ってなかったんやろなぐらいで。だから、すごいお手軽感っていうのが伝わったらもっと広まるやろうし、やっていく人は増えるし、その中でこんな風にイベントとかで、こう横のつながりとかできたらもっと広がるやろし面白くなるかなとは思いますね。
これ我々未来と言いますが、
はい、
目標設定どこに考えてるんですかね。
お金の話はちょっと置いとくんですね。
いや、お金の話
一回も出ていい。
いや、最初に言ってましたよ。
でも最初に
商業ベースに載せれるかって話でしょ。
ああ、そういうことですね。
例えば、
うん、だから僕今考えてるのは、広告を絡めてっていう話のクオリティまで持っていければっていうのがずっとあるんで、
はいはいはい、
ちょっといろいろアイディアはあるんですけど、まあそれはうちでは言うてるんですけど。
そうそう、だから成功っていうのは一般に広まるっていう点で言うと、
うん、
割と今すごい広がってるじゃないですか。とりあえずアナログラジオを出し抜けるかっていうのが割と一個ポイントやなと思うんですけど、うんうん、でその聴取率で見ても割と全体で見たら勝ってるんじゃないかなって最近感じる。
ああ、聴取率どうなんでしょうね。実際問題、
僕が知ってるラジオの聴取率ね、推しを学ぶのオールナイトニッポンが 0% や
ってことです。ある種レジェンドなんで、ね
ええ、それは知ってんやけどね。
すげえな。
けど何パーとか一応出ますもんね、3パー。
一応出ますね。
でもああいうのって、ほんまの芸能人の人らがやってるラジオって、華やかな世界じゃないですか。
はいはいはい、
でも僕らのやってるラジオって地味な世界じゃないですか。
うつうつとした。
うん、普通の人が聞いて楽しいのって、やっぱり華やかな世界だと思うんですよね。
華やかなも一部ですよ。
そうですね、あんまりなんか華やかじゃなくて、割と淡々とした
もん。今世の中で華やかなのでも、林原めぐみのハートフル聖書
ぐらい。そうですね。
林原めぐみは
続いてます
ね。続いてますね。
やってるんですか。
だけですよ。
たまに聞いたらびっくりしますね。ほえほえ言っててびっくりしますね。
そんなコーナー。
ほえほえが、
華やか。
まだやってんの。
まだやってますよ、あのコーナー。この間ね、ラジオで聞いたら言うてたんですよ。
小森まなみさんは辞めたんですよね。
お
ラジカルコミュニケーション。
そこら辺がやっぱり僕らは、僕ようイベント行ってましたけどね。
なんかあれですよね、昨日パーティーに行きましてみたいな、ラジオみたいな、はいはいはい、芸能人の人がこの人とこの人がいてましてみたいな、
うん、あ、でも浜村淳とかって人気ありますけど、そんなにそういう派手さってないじゃないですか。
ない
です、
ね、自然に全然ないですね。密着してますよね、生活に、ね、
そうですね、そうですね、なんやったら隣のおっちゃん目線ぐらい
で。そうですよね。
関西のラジオは圧倒的にそこなんですよ。浜村淳、ありがとうと、こんちゃんこんちゃん、菊水丸さんあたりがぶっちぎりの人気なんですよ。深夜時代よりやっぱ昼らしくてまだ撮れてんのって。
あ、ほんまですか。
やっぱり仕事しながら工場の人とか、食堂のおっちゃんとかが聞いてるもんでしょ、ラジオって。
あ、だから我々も長距離トラック向けのネットラジオをすればいい。
あ、でもそれはなんかニーズがあるかもしれない。
具体的
な。あるある。
こう3時ぐらいからのね。
電食肉欲ラジオとかの世話に
うっかり。
うっかり
毎週うっかり聞いちゃった系ですね。
いやでも肉欲ラジオとかニーズありそうな気しますよね。そういうところも。
ないところ
っていう。いや、もうちょっと演歌っぽさを出せばいいんじゃないですか。
あ、それはあるかも。
なん
か
根性系ってことですか。
しだるま肉欲ってちょっと若者言葉じゃないですか、まだ。
はいはいはい。
もっとツヤっぽい感じで。
ツヤっぽい。
情欲とかそういう方
向。若村真由美みたいな感じで。
若村真由
美。若村真由美、周りの人間死んでいきますからね。
ですね。喪服が似合う感じですよね。
ずっとも服着てるイメージ。
演歌ちゃうか。
演歌は、まあ。
みやこみたいな。
え、な、演歌ってその、しだるま応援歌風にするって話じゃなくてやろ。
その演歌の舞台芸を出
す。いや、でもね、多分、ラジオってその、浜村淳みたいに、隣のおっちゃん目線で行くとすると、うん、ラジオの、これがすごいこの曲がええねんけどっていう感じを分かち合いたいわけやから、その演歌について語るラジオみたいなのがあると、すごいリスナー増えたりするかもしれないです。
共感を呼ぶもので、広げて一般に浸透せんとあかんってことでしょ。
まあまあそうですね。
さっき総数言ってはったけど、やっぱり、おっちゃんとかおばちゃんにちゃんとそのパソコンとか教えて、その辺に訴えていくっていうのはありやと思いますよ。だから若者だけのコミュニケーションやから、若者他にも別にあるじゃないですか。
まあまあいっぱい趣味があるし、コミュニケーションツールもあるから。
だけどやっぱラジオって聞いてのおっちゃんおばちゃんやから、その辺に訴えていくっていうのはありやとは思います。
だからラジオ型の自動で番組をダウンロードする iPod みたいなやつがあればいいわけです。
そう。
そのことを電源オンにすれば、もうそれこそ落ちてくるっていうものがないと、ネットラジオみたいなのも難しいですよね。
まあ、アップルと提携するぐらい
の。ものとしてありそうやけどね。
ジョブスに電話します、
まあね。
でもなんか MP3 プレイヤーとかでこういろいろ作ってるところがそういう企画として。
それはでもありそうですね。
音楽とかでも、ジャンルとかで。
既存でありそうやけど、知らんってことはうまくいってないのな。
まあ、ソニーなんか言ってましたけど、電化製品は物を売るんじゃなくてライフスタイルを売るもんであるっていう。だからそういうものを声優に作ると聞く人がガッと増えたりするかもしれないという。
作るか。
まあ、いらんけど送ってくるぐらいのとこじゃないと。
あ、そうですよね。だからキーはいりますよね、キー曲みたいな、ね。
たまには聞いて、毎週毎週いらんけど送ってきよるけど。
はいはいはいはい。
けどたまにちょっと聞いてみようかなっていう。
広がりというよりかは、結局ラジオに未来があるかっていうのは、ラジオという文化というかツール時代に意義があるかどうかは割と重要だよね。
電波のラジオですか？
いや、じゃあラジオって必要不必要って話。
音声で喋ってのこやつを聞くっていう。
っていう文化自体が。
でもね、さっき言ってはったみたいに、ながら文化としては、断然有利ちゃいます？聞くだけっていう
のは。視覚を使うものってやっぱり他と共存はできないから。
今でもそれがあるんかどうかですね。僕らは何十年か前にそうやって育ってきた人間やから、それはありやと思ってるんですけど、今の子たちがそれが欲しいのか、勉強しながらラジオを聞いてるとか、そういう文化って今でも残ってるんかなってたまに気になる時ありますよね。
若い子がね、うちもずっと高校生リスナーを目標にしてるけど、
実際。そう。
いや、ほんまなんですよ。
高校生をターゲット。
うちは高校生に科学の面白さを教えるっていうのがうちの意義なんですよ。
すごい。
おもろいやん、感覚って思わせるのがうちの目標やったんですけど。
はいはいはい。
高校生に聞かせるとかは割と価値があるなと思って
ます、今の高校生に聞かせるための宣伝媒体がいるんじゃないですかね。だから僕らがラジオを始めた時っていうのに並行してネットがあって、で、それは大体やっぱ同世代の共有ツールであって、まあそういうもんやから、それより下の世代の人らが、じゃあ使ってる、今はまあインターネットってだから幅が広すぎてまあ何でも取れちゃうんやけど、そこにみんなあそこに行くっていうなんかこう、ポイントっていうかポータルみたいなのがないことにはやっぱり行かへんのちゃうかな。
一回モバゲーあるじゃないですか。あれで高校生バーって増えて、なんか金使いすぎて問題とかなってる時に、あっこで宣伝打たれへんかなって思ったことあります
よね。フリーとかの、ああいう携帯サイトね。
なんかプロフとかね。
でも携帯と相性悪いんですよね、今のところ。
そういう意味では、高校生女子なんか一番セックスに興味あるから、もう最有利ですよ。
なんで女子セックス
もういろいろ
おしゃれラジオ
教えたんだね。
コンテンツとしてめちゃくちゃ強いんですよ。
ニコニコ動画とかどうですかね。高校生でも見て
る。だ
から
ニコ動画
でも。うっかりニコニコ
近い。
うっかりニ
コニコ。ニコニコを入り口にして運ぶ。
ほんまに携帯でパッと聞けたら、もっと聞く人は増える。
さあ、お姉さんとセックスの話をしようじゃないか。
だってね、僕らも毎週毎週更新しててね、ジュースとかに登録してるんですよ。
あ、ポッドキャスティング。
ジュース。で、一生懸命っていうか、おっさんが一生懸命毎週集まってね、お話しして出してるわけです。今週も面白かったなと思って出してるんですけども、その上にテレクラ行ってね、変な人妻を口説きましたみたいな。なんか人妻を口説いてホテルに連れて行きましたみたいなラジオが上にガーンあると、やっぱりエロなんやと。
うちもじゃ化学薬品で人妻を口説きます、
ね。それ犯罪教唆になりませんか？
だから、やっぱり口説くラジオが必要なんちゃう。
まあ、全体の人気はありますよね。
そうですよね。そのなんか、ピ クンとなるとこ。
いい。もう関西の女子中高生のお悩みを一点引き受ければいいわけ
ですよ。そう、だからそれでかいですよ、ね。ならせないといけない。
だから高校の前とかで逆なんしたいですよ。
高校の前で。
高校逆なラジオみたいなの流すと、ライブ感がガーッ出てくるんじゃない
ですか。それはありませんかね、それ。
男子校の前とかでね。
完全に怒られる。
されます
今週は18歳のボーイとか。
16歳でも18歳にかかる怒られる。
そのことのリスナーは一切無視でしょう。
すぐ童貞捕まえますよ。
いやでも女の人って女の人の話好きじゃないですか。
ああ、ガーリーだね。
ねえ、やっぱりだからそういう意味では女子を捕まえに行った方が。
それはいつも思ってるんですけど。
女子の共感を得るためにね。あ、女子が女子に対してエロを。
そうそうそうそう。ちょっとオープンエロ。
みんなそうなんだよっていうことですか。
はいはい。
だから
男は勝手に聞くでしょ。
しだるま、しだるま肉欲ラジオ、ゆきのこと好きとか書いてたらね、多分寄ってくると思う。いける、いける。
森があるとか
書いてある。
前回でもこうバージンについてのね相談を乗ったりとか、
そうあすごい相談どっから来たんですか。
相談はなんかメールで来た人を呼び出して、
ああ呼び出した
。女の子のジャスはまだね、
すごい
ですね。
それはけど正しい女の子のね相談は
正しい。セックス&ザシティとかが人気あるのもそういうことかなと思うんですけど。
なるほど。というわけで何もまとまらず。
基本的にでも前向きな意見ばっかり。
そうですね。
まだやれることが多いってことですね。
まあまあまあまあ。
まだまだやれることはいっぱいあるでしょ。この中やとしだるまさんにまずボンと言ってもらわない。
そうですね。
いやいや、潰します。
僕らついて
る。しだるまさんに引っ張ってもらわない。
いやいや、ぶっ潰します。
嫌な噂をいっぱい流した。
あいつもほんま男前の男俺さ。いつでもしだるまさんにつなぎますっていうスタンスで僕らはいてないと。うち聞いてくれたら。
ほんまやほんまや。コンパしますよ。
セッティングありです。
はい。
というわけで、何にもまとまらず、
はい。
なんとなく未来は、
ありそう。
まあ、ラジオの前に僕自分の未来のことをね、考えるためやなという。
そんな人、なんかその辺にいっぱいいますよ。
そうですよ。僕も、ほんまあと1年生きれるかどうか。
大丈夫です。
笑ってるわ。
死んだら線香あげるんで大丈夫です。
優しいな。
というわけで、一旦本日のプログラムは以上で、終了となります。
なりました。
名残惜しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
で、今日の分の音声ファイルを全体的に上げます。で、ただ、竹内先生の部分は一部カットする。
一部で済む？
カットする必要が。
きっちり、
やばい
とか。査定が入るっていう。面白いってことに対しての天秤とですよね。
はいはい。
割とリスクがでかすぎるな
と。なるほど。
ひよったわけですよ、はい、僕が。うさらけんまずいなと、まあいろいろ迷惑かかっちゃうんで、
はい、
で一部切ります、
はい。
ですが、全体的には今回のファイルを上げて、できれば全番組からそっちに誘導できるように、
そうですね。
いきますんで、はい、皆さんもぜひこれを機に、今まで聞いていた番組以外の番組も、一度聞いていただければ幸いかなと。
思います。
あとは来週からの竹内先生のラジオイベントもぜひ来てやってください。
あれ、ちなみに入場料いくらなんですか？
まだ決まってないんですよ。
あ、そうですか。あ、そうですか。来週やろ。
いや、ここ、
しかもここ来てくれる可能性大よ。
多分1500円ワンドリンク込みになると思います。
ああ、はい、はい。
はい。
来よう。
ねえ、面白かったですね。
遠いっすよ。
遠いですね。平日ですね。
北陸からですから
ね。はい。雪降ってますから。
はい。サバラジオです。
以上。
サバラジオです。
はい。
というわけで以上、今後とも、一応月1回我々、ポッドキャストミーティングという名前で、このメンツは割と集まったり、全員集まってないんですけど、
そうですね。
やって、こういう話をうだうだしてて、今日みたいなスタイルもうちょっとやりたいなと思っておりますんで、よろしければ皆さんぜひ、南部白芸のホームページをチェックしてくださいませ。以上、ネットラジオ大戦争、テスさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。